今日もちょうどできました。こんばんは。今日はスレの方に貼ってあった615番さんの、やつをやってみようかなと。で、そのアドレスをちょいとやってみますとですね、一人かくれんぼなるサイトに行きました。何も読んでません。とりあえず開いただけで、一応画像アップして、そこから、読み始めたいと思います。なんだかよくわかりません。うん、画像アップしてなんなんだこのサイトは。さっぱりわかりません。真面目にどこも触ってない。開いただけこれ携帯はこちらとかあるから携帯でも見れんだねこれ。ジータレス読み、624今来た。早いっつの。早いよ、早すぎだよ。ありがとうございます。626聞いたこれで、627ダウンロード数どのくらいあったんだろうって、びっくりしましたよ。真面目にやった人いたみたいですね。ダウンロードあれキャンセル入れたの？キャンセル入れてないで何度も落としたってこと？俺のやつってことだと思うんですけど、俺キャンセルのやつそういえば試してないんで。マジで落としてやんの、すげえ回数一人で。多分多分相当あれでしょう、頑張った方がねいるんだなっていうのが分かる数でしたよ。だって余裕で2桁でしたよ。ええ、余裕で2桁いってました。ええ、ちょっとと思ったもんだって。っていう、ちょっとびっくりしましたね、マジで。ありがとうございました。ええ、ちょっとなんだろうな、本当に個人個人でそうやってね、落としたんじゃないっていうのはもう分かりますけど、なんとなく嬉しかったです。で、628長風呂から今言ってたと。長風呂か。長風呂する場合はですね、水分がね、バンバン飛んでいきますから、まあ、汗でね流れていきますから、水分をねちゃんと補給しながら行かないとダメなんですよね。まあ普通に水がいいんでしょうけどね、余計な飲み物を他に飲んじゃうとまずいんで、だからまあミネラルウォートがいいんでしょうけどね。ミネラルウォートとか、まあなんだ、茶とかだったらいいのかわかんないけど、はい。というわけで、次、629なんだって、全部下読みしただってと。何を聞いてた、まあ、よくわかんないけど、とりあえず行きましょう。とりあえずどっから読めばいいんだこれ。手順だってさ、これ意味わかんねえのがさ、スレ本館パート2、3、4ってあってさ、そのどんどんあってパート22まであるんだぞ。で、630番、そこで成分無調整投入ですよと。投入か、豆乳いいのかな別に豆乳別に自分嫌いじゃないんですか。でこれどうすればいいんだこれ。どっから読めばいいんだろうな。手順ってやつを読めばいいのかな。ごめんね、ちょっとちょこちょこで打っちゃって。登場人物肉じゃがまとめ。俺はっきり言ってさ、あの小鳥箱終わってないのにこっちを読み始めるってことはあれなんだけどな。まあ、とりあえず手順っていうところをいきます。手順、自己責任のお約束。1、このサイトに書かれている一人かくれんぼまたは一人鬼ごっこはオカルト的に非常に危険な行為です。釣れないでは降霊術だ、いや自分を呪う呪術だという説が出ています。終了のさせ方が正しいのかどうかを疑問視する声もあります。言われた手順でやった人も金縛りにあったり軽度ながら事故にあったりしています。実行者だけでなく閲覧者の中にも霊障を報告している人もいます。ログや画像を閲覧するだけでも何かが起きるかもしれません。このサイトのコンテンツを利用する場合は全て自己責任でよろしくどうぞ。実行する際は手順は必ず守ること。 いざという時の備えなどをすることをお忘れなく。過去例、友人に緊急時に助けてくれるよう頼んでおく、鍵を開けておく、塩や清酒を用意するなど。2、スレで実況される方へ。このスレの目的はあくまでも一人かくれんぼという術についての検証を行うことです。恐怖体験を実況することが目的ではありません。その体験から術の正体を探ることが目的です。その点をご理解ください。番外、老婆心ですが、初めて2チャンネルに足を踏み入れる人は1週間以上ロムって雰囲気を知ってから書き込んだ方が無難です。不愉快なレスをされる可能性があります。まずロムってっていうのがからわからないと思う。そういう方は ジータレスミ631、コーラがいいと思います。ダメじゃないそれで。632、ちょこっと読んだけど1スレ目からで問題ないと思うよ。1スレ目読んだ後でじゅっと思ったら読んでるし、手順と思ったら読んでるしと。633、じゃあ今から小鳥箱読んで終わったらかくれんぼと。小鳥箱まだ終わんないもん。いやだってこれすぐ終わるって言ってたよ。だって長くないです、1日で終わりますって620番さんが言ってんの。その1日っていうのが24時間って意味かもしれないけどね。ねえ、とりあえず自分はねえ、これは1回で終わるもんだと思ってるよ、はっきり言って。で、手順へ、用意するもの、ぬいぐるみ、かっこ手と足があるもの、米、ぬいぐるみに詰めれる程度で、縫い針、糸、かっこ赤、刃物や切りなど鋭利なもの、塩水、かっこコップ一杯ほど、天然塩がベターで、事前準備、ぬいぐるみの綿を全抜き、代わりに米を詰める、自分の爪を切り、かけらを入れて縫う、縫い終わったらそのまま糸をぬいぐるみに巻きつけ、ある程度巻いたらくくる、風呂桶に水を張る、隠れる場所に塩水を用意しておく。隠れる場所で、実行手順、ぬいぐるみに名前をつける、過去自分の名前以外なら何でもか、3時になったら最初の鬼は〇〇だからとぬいぐるみに向かって3回言う。その〇〇っていうのは自分の名前。風呂場に行き、ぬいぐるみを風呂桶に入れる。部屋に戻り、家中の明かりを消してテレビをつける。目をつぶり10数えたら、用意した刃物を持って風呂場に行く。ぬいぐるみのとこへ来たら〇〇、過去ぬいぐるみの名前、見つけたと言ってぬいぐるみを刺す。で、次は〇〇、ぬいぐるみの名前が鬼と言いながら置く。置いたらすぐ逃げて隠れる。終わり方、塩水を半分口に含み、隠れてる場所から出てぬいぐるみを探す、過去途中で塩水吐かないよう注意。2、ぬいぐるみを見つけたら残りの塩水をぬいぐるみにかけて口の中の塩水も吹きかける。3、私の勝ちと3回言う。4、ぬいぐるみは必ず捨てること、過去最終的に燃える形で。注意点、家の外に出ない、電気は必ず消す、隠れている時は静かに、同居人がいると同居人に危害が及ぶという噂もあり。ぬいぐるみと一人かくれんぼまたは鬼ごっこ。だよそれよ。ジータレスミ634、アナウンサーの8倍早く読めれば終わるんじゃ、対終わるんじゃねえと。アナウンサーの8倍早く読めればって、8倍も早く読めねえっつうのね。そんな口が回ったらですね、俺それで仕事できる。635番、1日で終わるって書きました、しかし私は読んでいない。てめえっていう、おい出てこいよっていう、なんだよそれ、私は読んでいないとか意味わかんねえよ。で、636番、イサムさんぬいぐるみあると。あー、妹いるんであるよ。それの綿を抜いて中に米入れて、自分の爪切って中に入れて、明かり消して、実家だよ。明らかにおかしい。まあ、呪術系ですよね、とりあえずね。自分の爪のかけらを入れてる時点でね。 で、検証実況すれ本館。だってこれさ、ちょっと待てよ待て待て、さっき言ったようにこれ22すれあんだぞ、22すれあんだよ、長くねちょっと待てよ、小鳥箱から行くべきじゃねえのかこれ。おかしいよ絶対。637番、妹ウップと。意味わかんねえよもうそっちの方に話が行きそうで怖いでね。で、638番、ゲームだと思ってたのに違うのかと。違うみたいだよ。どうなのこれ、よくわかんない。これさ、いや確かにこれどうなのこれ、面白い、これ長いよすっごい。だってパーってやっててもさ、これほとんど1スレ全部読むことになるぜ。だって997番まであんだもん、梅って書いてある、埋めてるもん。6番から997番までほぼさ、歯抜けなしであるぜ。長えよどう考えても。進めた方分かってるよ俺の配信ペースで、639番、ぬいぐるみ用意しておいた、俺の隣に置いてある。あ、あれどこ行った、イサム、イサムはどこ行ったと。なんでぬいぐるみにイサムって名前つけてんだよ。だけど別に俺の本名じゃないからどうでもいいんだけどね、ぶっちゃけ全然自分の名、本名じゃないですからね。イサムっつってもある意味他人みたいなもんですから。で、640番、まとめサイトあったからそっちを読むとか、まあまとまりすぎてるんだけどなと。おい、これ進めてくれたか。俺さ、本当に書き込んだようにさ、ザ・ハウスみたいなゲームかと思ったんだよね、なんとなく。ザ・ハウスみたいなゲームが置いてあるサイトを教えてくれたのかと思ったんですよね。でもよく考えたらなんか変なんだよね、確かに、あの、アドレスが。どうしよう、これ読み始めたら読み始めたで中途半端で小鳥箱行くからな。先に小鳥箱から潰さないとわけわかんなくなっちゃうよ。それとも小鳥箱はもう終わりでいい、あれで。小鳥箱まだ、どこまで読んだんだっけな。7箱目は読んだんだよね。8箱目も読んだのか。8プラ1箱目1箱目は読んだんだっけな。だからもうちょっとなんだよな。8プラス2箱目2箱目が読めれば一応は星マークついてるのは全部読んだっていう風になるからいいんですけど。なんだよこれ、パート22まであるの。641、イサムはもうすでに本名並みに馴染んでるどういうこと馴染んでる、マジで。俺本名の方がぶっ飛んでるからね、名前で。642番、じゃあせっちゃんにやらせるかなと、やらせるかなと、うん、まあ他の方にやってもらってもいいんじゃないのというのはありますけどね、まあ、ぶっちゃけ小鳥箱終わったらこっち読んでもいいっつうのはあるんですけど、長いよこれはね。本アブクラスですか、うん、てか本アブより長いよねこれ、まとまってねえから、うん、まとまってないからこれ本アブより長いよ多分、下手すると22スレこれ倍ある感じだもん。本アブの、本アブは飛び飛びになるから短いところもあるんだけど、こっちの方は飛ばないからねほとんど。でまとめサイト行った方がいい、まとまるくんまとめサイト、カコログウィキ避難所とかあるんですけど、あー全然思ってたのと違うから困ったな、どうしよう、これやるべき。なんかあんまり やる気がそがれてるぞ少し思ったのと違うから。進めてくれたのはありがたいんだけど、 こっち読み始めるとな。とりあえずさっき の, あのルールがまず初めに書いてありますね。死なない程度に楽しむぜ。10番深夜3時か。そういえばこれ3時が来たら最初の2はなんとかだからとぬいぐるみに向かって3回言うか。どうしようかな。まとまりすぎてるまとめを読むかな。ここの一つ読むとか。あとじゃあそこ行こうかな。まあ小鳥箱でもいいんじゃねって書いてあるけど、なんか必死こいて頑張って帰ってきたけどあんまりテンションが下がっちゃったな。一人かくれんぼの遊び方終わり方また書いてあるな。で コークリさんと同様の高齢術のような遊びらしい。関西と四国地方で流行ったらしいが、その地の方でもこの遊びを知らない、聞いたことがないという。しかし某掲示板に現れた謎の関西人 IWR によってその遊び方が書き込みされた。そのスレをたまたま見てしまったのであろう一人の沖縄人かっこマイルさんが、その遊びに参加した直後、今までに味わったことのない恐怖体験をするのであった。遊び方終わり方っていうのはさっき読んだ。なのでかくれんぼ1回パート1、IWR 6番7番8番9番まで、説明で10番 IWR。 やるやつ誰もいねえのか。いや相手作ってた、相手作ってもたし、一人祭りじゃい、死なない程度に楽しむぜ。11番7C、 3時だ。12番 7C、 いや俺もやる、用意はできてるんで何か起きるかワクテカするよ。13番 7C、 行ってきます。14番 7C、 何これどうなるの。15番 7C、 参加者ですか。18番 7C、 どうなるんだ。19番ドキドキしながら押し入れに隠れました。塩水台所に忘れました。やばいですか、取りに行きましょうか。20番 7C、 ワクワク。21番 IWR、 やっていただいたら信じてもらえるんですけど、もう一人の誰かを感じれます。22番 IWR、 コテめんどい。サンさん取りに行くの待って。23番 IWR、 サンさんテレビついてます、音聞こえます。24番 7C、 怖え。25番3、はいやめます、なんか怖いんですけど、はいつけっぱなしにしてます、音は聞こえてます、固定つけます。26番 7C、 やばそう。27番 7C、 音聞こえなくなったんですけどやめていい、毛はいたんだけど。28番 IWR、 聞こえますか、じゃあ台所近いですか。29番 IWR、 あかん落ち着いて、出たあかんで。30番 IWR、 すまっそ、塩水持って隠れてって書いた思ってた、とりあえず先に私終わらすから出たらあかんで。31番3、はい。32番 7C、 怖え。かくれんぼ第1回目パート2。33番3、まだですか、部屋に誰かいるっぽい。34番終わらし方 IWR、落ち着いて待ってて、終わらせてくるから。あと他に参加してる方終わらし方書いておきますね。でさっきの、私の勝ちと3回言って終わりですと。でぬいぐるみ必ず捨てて最終的に燃える形であればいい。35番 7C、 だから塩水ないって。36番 IWR、 サンさんは静かに待ってて。37番 7C、 サンさん怖え。38番 7C、 参加者は他にいませんか、大丈夫ですか。サンさんは携帯ですよね、家が近くて今起きそうな友達いますか。39番 IWR、 サンさんマジやばいかも、サンさん友達いそうなら今すぐ家に塩水持ってきてとメールしてください。40番 7C、 一人暮らしとかだったら交際相手じゃないと限り、交際相手じゃない限り合鍵持ってないんじゃ。41番 7C、 携帯です、起きているか分かりませんが送ってみます、でも家鍵閉まってます。42番 IWR、 サンさんあと家族と住んでたりします。43番 7C、 ガタガタガタガタガタ。44番 IWR、 鍵泣き。45番 7C、 サンさんサンさんサンさんサンさん。46番 7C、 一人暮らしです。47番 7C、 誰かがカンカン何か叩いてるんですけど、もう出ていいですか、頭おかしくなりそう。48番 IWR、 テレビの音が聞こえた時点、消えた時点でもう無理っぽ。 誰かヘルプ、押し入れから出たらあかんって。で49番 7C、 こわさんさん頑張れ。50番 7C、 朝まで待ったら収まるもんなのかな。で51番 7C、 なんか喋ってる。で52番 7C、 聞こえる聞こえるって聞こえます、怖いって。で53番 7C、 ちなみにサンさんの使ったぬいぐるみってどんなの。54番 IWR、 朝まで、わかりません。私が書いたのは塩水で終わるとしか、塩水含んでたら気づかれないって。で55番 IWR、 ミス、私が聞いたのは、私もテンパってきた。で56番 7C、 ぬいぐるみは小さめのミッキーです、カッターでズブリと刺しました。57番 7C、 書いていいのかわからないけど、聞こえる聞こえるって言ってるってことは気づかれてるんじゃ。58番 IWR、 とりあえず待つしか。で59番 7C、 怖え、サンさん頑張って、明るくなるまで俺も付き合うよ、釣りじゃないよね。60番 7C、 怖い怖い怖い怖い。で61番 7C、 聞こえる聞こえるって声がミッキーだったらテラ壊す。62番 7C、 サンさんの携帯のバッテリー残量が心配。63番 7C、 いや僕ミッキー、君の声聞こえてるよ。64番 7C、 これさ、押し入れから出ちゃったらどうなるの。66番 IWR、 いや、やっていただければわかるんですが、ぬいぐるみがとかじゃないんですよ。私の場合は右腕半分真っ黒な男の人が、私が人形に刺したキリを持ってました。67番 7C、 出るのか、出たら塩水までダッシュだ。で68番 7C、 出たら本当にまずいと思います。69番 7C、 出るの。70番 7C、 怖え。74番 IWR、 早く明るくなれ、すまそサンさん、こんな遊び誘ってしまって。75番 7C、 サンさん、カンカンは何の音だと思います。76番 7C、 出たら刺されるの、でも出ずに見つかったら塩水に走ることもできずに。77番 7C、 心臓はち切れそう、覗いてみます、多分窓かテレビの台のガラスをペンか何かで叩いてるかと。で78番 7C、 覗かない方がいいような。79番 7C、 待てまだダメ。で80番 IWR、 無責任だが頑張れ。で81番 7C、 まだいる、この遊び教えてくれた人と連絡取って対処法聞いたりできんか。で続き、一人かくれんぼパート3。82番 7C、 泣きそう、誰か指示ください、また声聞こえます。83番 IWR、 います、聞いてみます。84番 7C、 声は近い遠い。85番 7C、 サンさんとりあえず待機で。86番 7C、 でも違う声聞か。87番 7C、 どこ住み、関東だったら明るくなったら合図するぞ、それまた辛抱だ。で88番 7C、すいません手が震えて声が違うさっきと。で89番 7C、 耳塞いで。で90番 7C、 違う例になったのか、それとも増えたのか、こうなったら一か八か、もし声が遠いなら出てすぐ塩水に走るってのはどう、無理かな。91番 IWR、 鬼電出ません、寝てると思います、すまそう。92番 7C、 臨場感あんね、さんさん実況頑張れ。93番 7C、 いや危ないんじゃないの、外には何がいるかわからないし。94番 7C、オンアボギャベイロシャオマカダボラマニハンドマジンパラハラダリバヤバヤバヤ、うん、これ108回唱えると除霊の効果あるみたいよ、無理。で95番 7C、 塩水含んでないならもう見つかってるんじゃない。で96番 7C、 こんな時間だしさすがに寝てるか、今までたくさんの釣りすれに出会ってきたけど今回はマジ怖えわ。で97番 7C、 実況頑張ります、声は遠いのか細いのか分かりません、台所が遠い、あなたのせいじゃないですよ、私が塩水忘れたのが悪いです。98番 7C、 95、 もう見つかってるんじゃないっていうのに対して。で99 7C、 てかそいつ台所にいたら終わりだよね。100ゲット。で101番、レス見にくいですね、すみません、いっぱいいっぱいで、どこか地震ありました、自分の家だけですかね。102番99点点点。103番 7C、 地震どこ住み。で104番 7C、 外少し明るくなってきたぞ。105番、東京ですが揺れてないです、さんさん頑張って。106番 7C、 静かなのが怖いです。107番 7C、 関西では地震なかったぞ。109番 7C、 南の方です。で110番 7C、 4時38分だった、大津。111番 7C、 こっちも明るくなってきた、サンさんマジでどこ住み、日の出時間調べるから。で112番 7C、 オチが気になる。しかし2時間も押し入れの中できついよな。頑張れ。113番 IWR 頑張れ。114番ナナシ俺もでも怖えで、115番ナナシサンさん大丈夫か、生きてる、マジどこ住み、日の出と地震が気になる。で、116番ナナシ沖縄ですか、奄美の方です、本当に怖いです。117番ナナシサンさんまた声聞こえるの。118番ナナシ声は聞こえません、毛で何か音が。で、119番ナナシもう日の出してるみたいだぞ。で、もしくは外は明るくても部屋は暗かったりして遮光カーテンとか。120番ナナシスズメの声と一緒にまたカンカン言ってます、気持ち悪くなってきました。121番ナナシかくれんぼやってる時笑いがこみ上げてくるのは俺だけ、それが原因でよく捕まったよ。122番ナナシじゃあ今晩は121がチャレンジで。で、123番 IWR やはり友達電話出ません、本当にすまそう、もうちょい粘ります。124番 IWR サンさん頑張れ。125番ナナシ声聞こえます、あと視線が。で、126番ナナシ一人かくれんぼググってみたけどわからなかった、サンさん頑張って。127番ナナシ頼んだぞ、そろそろ仕事に行く準備しなくては、離脱します、サンさん落ち着いてな。で、128番ナナシ視線で、129番ナナシ IWR さんこの遊びの出てくる例の正体とかの説明的なの載ってないので、130番ナナシ視線って外からのを感じるの。131番ナナシ説明不足のせいで2時間も押し入れに閉じ込められている3のことを考えてやれ、明るくなってもダメだったら他に策考えろよ。で、132番ナナシ外からじゃなかったら俗。133番ナナシ日が昇っても気配なくならないと出れないね。かくれんぼ1回目パート4。134番ナナシ足って何度も言ってます、死にそう。135番 IWR 詳しくはわからないんですが、友達付き合いの先輩から聞いた話で、先輩も意地悪なんでちょっと話をねじ曲げて私に教えてくれたんだと思います。人形の中にそこらの霊を呼び込んで何かで刺すことでその不屋に呼び込むと聞きました。136番ナナシ足。137番ナナシ視線中かもしれないし外から押し入れを見られてるかも、もしかしてバレていて出てくるの待ってるのですか。138番ナナシどっかに情報ありそうなの見つからないな、もう一回探してみる、さんさん負けないで絶対何か対策あるはずだよ。139番 IWR ミス、その部屋に呼び入れるです、あと遊ぶ限界は1時間から2時間までと言われてました。140番ナナシ限界過ぎてますが1時間から2時間遊ぶ時間ついちゃってる。141番ナナシどっちにしてもゲームオーバーか、まさか死んだりしないよな。142番ナナシ遊ぶ限界は 1,2 時間てんてんてん。143番ナナシ塩水って汗とか涙じゃダメかな、張り付いてたけど遅刻しそうだから家出るよ、サンサンまた会おう。144番 IWR 友達から電話ありました、怒られた挙句私も聞いた話やから詳しいことわからないから聞いた人に聞いてみる、期待はするなお前が悪いらしいです、すまそう。145番ナナシ死ぬとか言うなよな。146番ナナシサンサン聞こえる聞こえるの声と足の声は同じ声質。147番ナナシサン無事か、無事なのか。148番ナナシその友達も十分同罪かと。149番ナナシサンさん大丈夫頑張って。150番ナナシサンさん。で、151番ナナシあ144あんたなんだか他人事だからって全然責任感感じてないみたいだけど、頼みの綱はあんただけなんだからしっかりしろよ。152番ナナシ違う声です、勇気が出したいと台所へ走ってみようと思いますがどうでしょう。153番ナナシサンさん144の続報を待ってみれば。154番ナナシお無事だったか、友達と連絡つかないのか、鍵が開かないとしてもチャイムとかの音で敵の隙をついて塩水を取りに行ける気もするんだが。で、155番ナナシ分かりました。156番ナナシ無事でよかった。で、157番ナナシ役に立たないかもしれないけどお守り音量を除くやつらしいです、サンさん頑張れ。158番ナナシ まだ声や音はするのかな。150番7市ありがとう。160番 IWR さんさん大丈夫です。先輩のおかげで何とかなりそうです。私もちょっと用意がありますので、次に私のレスを確認したら携帯のアラームでも着信音でも良いので長く音が流れるようにしてください。そして携帯を押し入れの中に置いたまま息を止めて静かに台所まで行って塩水を飲んで、最初に書いたようにぬいぐるみに塩水をかけて吹きかけた後、あなたの名前を言って一抜けを2回、次はケータがかくれんぼで終わらせてください。頑張ってください。すみませんでした。161番7C33、助かる。162番7C、ケータとはあなた名前ですか、いいんですか。163番7C33、人のこと気にするのは後だって、早く。164番7C、よかったよかった、サンさん怖いと思うけど頑張って。165番7C、次の IWR のレスがあってからだよ。166番7C、次に160のレスがついてからだからまだだよね。とりあえずサンさん今は従った方がいいよ。167番7C、用意できましたか。このスレ見たら実行してください。先輩の名前です。今あなたの家に何体いるかわからないので、とりあえずサンさんに1人消してもらいます。次に先輩に1人、次に私で1人、まだいたら先輩と私で交互にやります。迷惑かけてすみませんでした。他にこの遊びする方、塩水は重要ですよ。気をつけて楽しんでください。平気だったらまたこのスレ来ますね。168番7C、一気に呼んだけど怖い、サンさんファイト。169番7C、サンさん167とその先輩頑張って、みんな無事に元気で終わりますように。170番7C、サンさんうまくいったんだろうか。で、かくれんぼ1回目パート5。171番7C、落ちなし。できれば安全報告いただけると目覚めがいいんですが。172番7C、すげえ気になる、サンさんうまくいったかな。173番 IWR、先輩から連絡来ました、2体来たからお前の方にも行くだって。サンさん大丈夫かな。先輩曰く四つん這で顔が逆向いてる子供が1人と制服の中学生くらいの男の子が来たらしいです。サンさんごめんね、私もそろそろなんで頑張ってきま。174番3、無事です、ありがとうございます。そう、子供いました、外の明かりでもろ見えでしたよ、怖かった、一気に涙が出てきたよ、力入らないし風呂場怖いし。175番7C、174のその書き込みに対してガクガクブルブル。176番7C、この遊び霊感とか関係ないのでしょうか。霊感ゼロだと思っていたのに怖かった、実況センスもゼロですね、 怖かったしか言いようがないです。176番、無事にこのスレに帰ってきて詳しく教えてくださいね。177番3、応援心配してくださった方々もありがとうございました、死ぬわけでもなくオチがなくて残念だと思いますが。で、178番3、 IWR さん大丈夫ですか。179番7C、席外してたら終わってたか、3無事でよかったな。で、180番7C、怖かった、3さんよかったね。181番7C、173が無事じゃなかったら恐怖再びだな、頑張ってくれ。以上が1回目に行われた一人かくれんぼです。3さんの一人かくれんぼを先輩との連鎖でなんとか無事に終わらせた後、IWR の死のレスが途絶えてしまった。 IWR 氏を心配するサンさんとスレの住人であったが、その心配も虚しく IWR 氏のレスはなかった。事件はこれで終わったかに見えたが、この遊びはそれだけでは終わらなかった。なんとサンさんまでも深夜のレスを最後に消息を絶ったのであった。それでもあなたは遊びますか、くどいですが自己責任でお願いします。見解、本スレでは IWR イコールサンさん説が立っているが、2人とも失踪のためその真相もこの遊びが恒例術か呪い系の類か、本スレパート1の 1IWR ということ以外今はまだ何も分かっていません。次にこの一人かくれんぼを検証するため本スレでは勇者を募り、この遊びの実況検証をするのであった。そのまとめもありますので、一度お戻りになりかくれんぼ2回目まとめをご覧くださいということで、石越えて戻ってるわけです。 勇者紹介かくれんぼ2回目2世まとめバージョン、ひとりかくれんぼ突発浮き編らしいです。とりあえず読みました。ジータレスミ645、避難所に貼ってあったけど他に誰かやる人いるの？と。知らない。そんなこと聞かれてもわからない。ここで言われても。で646番、高速飛ばしレス読みで136って、自分の言うね、俺が気になるところをピックアップして読んでみれば。それもまたむずいぜ。647番、怖いって怖いって、トントン拍子でポーンと進んでいくのがなんかいい感じなんですかね。でも俺早く読みすぎた、なんかテンション上がってた。で勇者紹介2回目、ノーパンデカって人とぬいぐるみは梅で、スペック27歳男、家族と同居、今回の遊びは離れでやる、関東在住、霊感はなし、異常対策、窓の鍵を開けておく、テレビは録画したクレヨンしんちゃん、万が一の時のために母屋で弟と弟の友人待機、かっこ酒飲んでるからあまり頼りにならない、でヘッドフォン、恐怖がピークに達したらレッツゴー陰陽師を聞くため、最近か。でノーパンっていうのはノートパソコンでの実況であったため小手にしたらしい、パンツはボクサーパンツらしい。で歩兵っていう人、ぬいぐるみはサダオっていう名前、スペック21歳男、彼女と2人暮らし、彼女は友達の家に遊びに行ってます、霊感は感じる程度、幼少時代おじいちゃんの家とお墓でおしゃべり、非常時対策、ドアの鍵開け、お守り、武器、非常食、使用装備で、彼の右手は奇形という噂が、だがその右手でついに奴らを撃射することとなる、玄米、ぬいぐるみはアンナという名前、スペック22歳、女、職業会社員、好きな芸能人は小田切城、霊感ゼロ、 UFO っぽいものなら見たことある、非常時対策、交際3ヶ月の彼に合鍵持たせてある、ただし超ビビり、着物座った唯一女の勇者、どうしても不思議な体験をしたく一人かくれんぼに参加で、西っていう名前、ぬいぐるみはフィグ、スペック20歳、男、同じく家族と同居だが離れて結婚、関西在住、霊感なし、何気にボロ寺が実家だ、毎晩でも出そうな家だよ、で非常時対策特になし、テレビから絵原の歌声が聞こえる、じいちゃんの下駄にかけるよ、で霊感はないが伝説のじいちゃんの下駄は霊に反応し光るらしい、伝説すぎで、体調スペック不明、酒飲みで自称霊が見えるらしい、チャイナコスの貞子とセクロスも可能、意味が分かんねえ、人形っていう人スペック不明、登場が遅かったものの途中で家の外へ行ったり人形を燃やさずに川に流したりとなかなかクレイジーな人、全然ルール守ってねえじゃねえかよ、登場途中で家の外出ちゃダメだっつってたの人形を燃やさず川に流したりって全然ルール守ってねえよ。まあそういうね人もいないとね、やっぱり俺の名はコングぐらいの人がいないとダメですよね。面白いですね、人形って人はいいですねこういうね流れを無視する形でね、パーイみたいなね、燃やせよっつってんだろっつうのに川にパーイみたいなやつ、お前知らねえぞみたいな流れのやつが出てくるとちょっといいですね。自分はその役絶対できませんからね、なんだかんだでで648番、本スレがもうすぐでパート136とああそうか、136スレ目ですか、はあ、やっとこさだね。避難所ってどこまで行ってんだっけ、避難所だって160とか行ってんでしょ、だってどこまで差つけられてんだよ抜かれて今度30スレも差ついちゃって、どんだけだよ、やらなすぎだよ本スレで。で、いきます。一人かくれんぼ、かくれんぼ2回目、二世史のまとめ、前列ではなくアクションがあった時間と人物それと出来事を簡単かつ分かりやすくまとめています。 3時歩兵西ノーパンデカ3時5分隊長潜伏場所は布団玄米レスなしかくれんぼ開始3時10分隊長布団西便所歩兵押し入れ3時15分ノーパンデカクローゼット潜伏完了3時18分隊長何者かに捕まる意味がわかんねえ何者かに捕まるで3時25分から6分鳥じゃねえ西歩兵異常発生西テレビが消える歩兵テレビに異常3時29分西テレビ復活3時32分隊長変なものを撮る写真、見れます飛べそう何か見えました何かいますかっていう、サイトに行きました、人弟子2回目人形と刃物とかいろいろありますねこれは見るべきかい？これ見ますか？何か見えました？何かいますか？っていうサイト、アルバムっていうサイトですけども。人弟子2回目、人形と刃物。で、漁師人形縛り、漁師人形縫い、漁師人形米詰め、漁師人形縫いぐるみ、漁師まとり、17獅子2回目人形縛り17獅子2回目人形真実し2回目詰め物死で真実し2回目人形で次へ、人弟子人形と刃物人弟子人形米入りっていうか米詰めるところとか縛ってるところとか、そういうのが載ってるらしいですよっていうかいっぱいあるな何個あんのこれ何ページあんのよこれありまくるぞ歩兵の部屋テレビとかあるの玄米氏隊長貞子に逃亡とかあるこれどうするこれかなり量多そうだぞ画像かなり多そうなんですけどとりあえずじゃあ隊長貞子1ライトこれは何ですかライトって書いてあるんだけど、これライト？意味がわかんねえよ。これどうなってんのこのライト。どうしたらこうやって撮れんの？このライトは何？で、次。隊長貞子に逃亡。ん？光が右の方に移動してるんだけど。だからこれどういうこと？これ読まなきゃわかんねえな、これ。何かいますか？何か見えました？って書いてあるけど。で、次。3時32分、隊長変なものを撮るっていうのは、あのライトのことですかね。で、西、ガラス戸がカタカタ言い出す。3時42分、歩兵、動画ウップ。動画ウップ !3 時47分、西、床からカチカチ聞こえ出す。351番、新たなる勇者。356番、足を触られる。で、ラップ音。新たなる勇者ね。で、359番、ノーパンデカー、ついにテレビが消える。41番、歩兵、ウップ動画に、物音&謎の声。で、436番、ノーパンデカー、何者かと目が合う。437番、玄米、発レス、無事確認。440番、ノーパンデカー、終了宣言。4時44分、歩兵、トイレで何かと遭遇。4時47分、歩兵、ウップ、写真、人じゃない手が映り込む。歩兵の写真。歩兵の写真歩兵歩兵の写真はどれだ歩兵の部屋とテレビ拡大風呂前風呂場前風呂前風呂前風呂前っていうのがいっぱいあるんですけどこれは見た方がいいんですかね歩兵士テレビこれテレビついてんのこれテレビテレビって撮るとこんな画像になりましたっけ？テレビ拡大。テレビってなんでこんな、どうしたらこんな縦長のテレビが、しかもこんな映り方してんだ？おかしくね？なんか。歩兵士風呂前通常の風呂前がこちら。に対して、風呂場前行って、 で真っ暗だから分かんねえんだよな。でも光ってんだよな何か。で何か映ってると、赤丸で囲んであるところ、何か映ってますよと。これ何ですかね、もう一回見ましょう。風呂前通常に対して風呂前明るくすると何か映ってると。これなんだ風呂前、あーこれなんだ、暗視バージョンにすると、手じゃないけどもなんか、でもこれなんだろうな、これぬいぐるみみたいのかな、なんかよくわかんないな。でも手には見えないな。で矢印って書いてあるけど、ここここここここと4箇所、4箇所に矢印書いてあるんですけど、この4箇所に何があるんだ、わからん。で、続き、451番隊長無事確認、歩兵襖を叩かれてる、かなりヤバい状況、西なぜか人形が廊下に転がってる、4時53分玄米今テレビが消える、4時54分玄米今から離れる、今じゃなくて今だった、で5時ノーパンデカ梅さん保護無事確認、途中黒くひね、途中黒くねじれてる人発見、で5時13分ノーパンデカお休み、残る勇者は歩兵と西と玄米、隊長とこいつはと、新たなる勇者はどうしたと、5時26分歩兵押し入れで放心状態から解放、玄米2人とも終わらすというレス、5時31分歩兵無事終了、でも巻いた糸がない、5時33分玄米無事終了、5時45分西無事確認、以上が二世氏のまとめです。検証結果ご覧の通り、何もなかったという方もいますが、何かしらの不可思議な、不可解な出来事が起こった方が半分以上いることから、この一人かくれんぼはガチで何かが起こる遊びであることが分かりました。まだ2回目だから偶然だろうと思う方は、ぜひ自己責任でこの遊びの参加をお待ちしております。しかし残念ながら今回の検証でも、また高齢術か呪い系の類かは、分かっておりません。オンスレでは呪い系の実施ややり方に似ているという意見もあれば、人形を媒体とした降霊という意見がある、降りる霊と交わる霊、ぜひこの遊びの詳細をご存知の方からの情報をお待ちしております。4月29日に新たな勇者の実況があったらしく、それをまとめて送ってくれた方がいました。ありがとうございます。一人かくれんぼ突発浮き編、長い実況天まである、ジータレスミ649番、避難所はすでに160超えてるというの、いうこのアンバランスね、本すれ追いつかせようとかそういうのはないんだね、多分ね、どんどん話してくる感じだ、このままもうね、本すれはどうなっちゃうんでしょうね。まあね、どうなっちゃうって言っときながら、まあ残るんでしょうけど、ずっと。650番、136になったら本すれで何かイベントやるのと。やらねえよ。ていうか、なんで俺136になったらやらなきゃいけないんだよ。イベントって、そんな、時期的に無理だろ、どう考えても。やりませんよ、別に。やる気はさらさらござんせん。普通に配信してると思います、ジータで。特に本スレが136スレ目になったからって俺がやらなきゃいけないっつうのは、たまたま136番に書き込んだっつうのだけですからね、俺は。イベントってやらねえっつうか、時間ねえし、時間ねえもん、そんなイベントなんて。イベントで何やんのよ、だけど。で、次、一人かくれんぼ突発浮き編、実況1 430番7し、寝れないから私もなんかやろっかな、おすすめある。で、432番7し、一人かくれんぼをもう一度やってみてほしいが、かなり危険なようなのでおすすめはしない。438番7し、一人かくれんぼって3時ぴったりからじゃなきゃダメなんだっけ、今米詰めてるけど間に合いそうにない。で、439番7し、 ぴったりじゃなくてもいいんじゃないかなとは思うけど定かではない。スカやるんか。で440番7子ぴったりじゃなくてもいいと思う。初代1話時間帯を変更してたし。4417子もう満タイ。たー3時頃が一番何か起こる可能性が高いってだけだったと思うよと。442番7子動画セット頼む勇者実況の先を言ってくれ。で443番7子勇者来たこれ。444445テカテカ実況に446 7し楽しみ。447番7し塩水忘れんなよ。448 7しありがとう。じゃあ準備でき次第って感じで。動画ってやっぱお風呂場を撮るべきかな。ビデオとかないんだけど。あと誰か一緒にやる人いない。で449番7し10分切ったね。2時51分457しうは寝れねえ。頑張れ勇者コテ取りスペックもろもろもろよろ。で451番7子追加勇者募集上げ。で453番7子ごめんかくれんぼ勇者募集でお願いします。てか3時過ぎてた。454番7子とりあえずまとめの報告すれに報告しる。で455番7子人は勇気を持てば誰でも勇者になれるんだぜ。で456 7子455勇者。で457番7子どうなった。実況3。458番ウキトリップついた。438です。20歳の女大学生で一人暮らし。一応友達にやる旨伝えていつでも連絡取れるように頼んどいた。あと霊ってタバコの煙が嫌いってどっかで読んだから持っていこうと思います。本当のところどうなんだろう。ちなみにお裁縫苦手なのでもうちょい時間かかりそうです。ごめんなさい。てかさっきいきなり携帯の画面消えた。心臓とお腹痛いし恋かな。で459番7子こうわ。で460番7子恋しました。で461番7子そのレス見て俺も胸が痛くなったと。おめえも恋したのかい。で462番7子あんたどんだけ度胸あるんだよ。463番7子動物霊はタバコの煙が嫌い。464番7子いいや君が勇者だと。455番と456でなんかいいやって。で468番7子足音聞こえる。で469番ウキ携帯が復活しません。なんだろうこれ。で472番7子ギャーって。で473番7子どこもですか。俺のボロ携帯はたまに死にます。で、次実況4。475番7子え464でもオイラ勇者になんかなれないや。で476番ウキちょ鉄腕ダッシュ見てたのにビデオ入力に切り替わってたよ。ピアキャスの人は大丈夫そうですか。で479番7子勇気を持てそして人形に米を詰めるんだ。塩水を忘れるな。さて誰かピアキャストについて詳しく。で486番7子女の子大丈夫レスして。で489番7子電波が悪くて書き込めないんじゃ前勇者の誰かが言ってた気がする。で490番7子これ大丈夫なのかな。491ウキ大丈夫です携帯も直ったけど今度はパソコンが落ちました。で492 7子携帯テレビときて PC も。で493番7子同居人に怒られるから無理パス。で勇気投げた。で勇者携帯大丈夫ですか他に異変ありませんか。で494番7子今実行中。で495番7子あーよかったと。実況5496番7子で今回は女一人に託すのかおい男どもと言ってみるテスト。で497番7子携帯は今のとこ普通ですパソコンは電源がつかないてか私まだ始めてないのにこれはひどい。で498番7子女勇者か。で499番ウキなんかグダグダになりそうな予感なので始めます。で500番7子ガンガレワクテカしてるを。で501番7子ガンガレ気をつけてな。502番お気をつけて。503番気をつけて。504番7子まとめ見てたらなんか気持ち悪くなってきた。505番7子女勇者大丈夫かいな。で506番ウキ隠れ場所をクローゼットにしました。今のところ携帯の画面がたまに消えるだけで異常ないです。異常ですそれ。テレビから聞こえるウドちゃんの声に癒される。実況6507番7子始める前に人形ウップしてほしかった。で508番7子ちゃんと塩水は持って隠れたよね。で510番7子クローゼットである話を思い出したんだけど霊が出てくるまで話そうか。で511番ウキ そうかごめんなさい、終わった後でよかったらウップしますと人形ね。で、塩水はに対してバッチリです。でまだ何もありません。512番7C、クローゼットである話を思い出したんだけどに対して、ワクテカと513番のウチがね。で512番は、ウップしますというに対してお願いしますと。で514番 7C 詳しく例が出てくるまで話そうかに対して、515番 7C ちなみにどんな人形なんですか、大きさとか。実況7。518番 7C じゃあ書きます。知り合いから聞いた怖い話なんだけど、ある一人暮らしの男性がいました。男性が夜仕事から帰ってくると毎回部屋が散らかされてる。泥棒かな、でも鍵は内側からちゃんとかかってる。じゃあ一体。不思議に思った男は外出する前に部屋にビデオカメラをセットして外出した。帰ってくると案の定部屋が散らかってる。そこで部屋の様子を録画したビデオカメラを再生して見てみた。519番、ウキ。ちっちゃい犬のぬいぐるみです。一時期流行った生地がタルタルのやつ、手のひらくらいかな。で、これって何。で521番、ナナシ。テレビ消えた。522、ナナシ。なんか音聞こえる。523番、ナナシ。テレビ消えたに対してうわーと。で524番、ナナシ。テレビ消えたに対して嘘つきと。526番、ナナシ。ウキ、犬って手と足あるがかわいすぎないか。で、このマークは童貞の発想だから気にするな。テレビ来たこれ。で実況8、527番、ナナシ。再生して見た男の目に映ったのは、誰もいない部屋のクローゼットから髪の長い貞子みたいな女がズルズルと這い出してくる映像だった。女は這いながら部屋のものを倒したりして散らかしていた。そしてまたクローゼットに戻っていった。今その男の後ろにあるクローゼットにって話。529番、ナナシ。怖い。で530番、ウキ。変わった音は聞こえないけど救急車のサイレンが聞こえる。音が移動しないからうちの前で止まってるのかな。531番、ナナシ。ウキは大丈夫か。532番、ナナシ。なぜか家のテレビも消えた。533番、ナナシ。押し入れの、天の袋でしょ。アパートの天の袋は荷物ぎっしり詰めといた方がいいよ。理由は隣の部屋の住人が。534番、ナナシ。始めた時間が遅かったのかも。で535番、ナナシ。俺がやった時テレビが消えた時はだいぶテンパったが、ウキは強い精神の持ち主ってことが分かったな。実況9、536番、ナナシ。サイレンが変。ずっと鳴ってるし音が小さくなったり大きくなったりしてる。537番、ナナシ。ウキすげえ、なんという勇者。538番、ナナシ。そろそろ30分経つし終わった方がいいんじゃないか。なぜか俺がドキドキしてきた。でサイレンが変、ずっと鳴ってるし音が小さくなったり大きくなったりしてるに対してリアルで怖え。539番、ナナシ。霊感ない人でも霊とか鮮明に見えるもんなので。540番、ナナシ。外明るくなってきちゃったもんね。541番、ナナシ。そうだな、もう切り上げた方が良さそうだな。542番、ナナシ。てかできれば終わる前に携帯で動画撮ってほしいよな。画像は何も映ってなくてもサイレンは聞こえるかもしれん。で543番、ナナシ。もしかしてそのサイレンって偽装。544番、ナナシ。伝ってきちゃうんだよ。同じくバスルームの天井にも開くとこあるでしょ。545番、ナナシ。やべえ、目覚まし時計のベルが鳴り出した。546番、ナナシ。おんまーん、富士子ぐらーと。で、続き、最後、実況点。547番、ナナシ。あなただけに聞こえるサイレン。で、548番、ナナシ。うちさん、そろそろ動画撮って切り上げようよ。明るくたって霊は出るんだけどさ。549番、ナナシ。昼間セットして鳴りっぱなしのまま寝込んだ時の目覚まし。夜中の4時半にまた鳴り出した。脅かして済まそう。550番、ナナシ。ごめんなさい、携帯の調子も悪いです、動画撮ってみます。551番、ナナシ。サイレンイコール警告音。552番、ナナシ。ウチちゃん大丈夫。553番、ナナシ。注文の多い奴らだな、好きにやらせてやれよ。557番、ナナシ。後で聞いたら誰もサイレンなんか聞いてないって怖。560番、ナナシ。危険ならやめるべきだよ、2時間は大丈夫らしいが。562番、ナナシ。 不吉な時間4時44分、563番奈良市
お
4時44分、実況11 564番奈良市、動画撮りました。音聞こえるかな。てか今なんかすごく風を感じてびっくりして塩水がこぼれちゃった気が。565番奈良市ウキ、妙な沈黙。568番奈良市、それはまずいぞ、こぼれたなら少しでもいいから口に含んだ方がいいんじゃないか。で570番奈良市、風か、前の勇者にもそういうのあったような記憶が。576番奈良市、サイレンが止まって風がずっと外からなんか息遣いみたいなのが聞こえる、どうしたらいいですか、怖い。577番奈良市、うちの玄関で物音かと思ったら新聞かよ。で578番奈良市、塩水は残ってた。で579番奈良市、3の2の舞。で580番奈良市、塩水含んで終わらせれ。で582番奈良市、サイレンが止まって風がずっと外からなんか息遣いみたいなのが聞こえる、どうしたらいいですか、怖い。585番奈良市、なあ終わらせた方がいいと思うんだが、実際さ塩水含んで出ても外に出るの怖いよな。実況12、587番奈良市、塩水。で588番奈良市、そうだ友達は、友達に来てもらえ、家に入るときは友達にも塩水を口に含ませるんだ。で589番奈良市、口には含めました、でも終わらせるときの塩水が少ない。で591番奈良市、終わらすのか、終わらすのなら動画撮りながら頼む、過去の勇者も無理だったことを成し遂げてくれ。で塩を渡してる。で592番奈良市、だから早くやめろって言ったのになんで。で594番、終わらせ方が書いてある。で589の書き込みから浮き氏の書き込みが一旦途絶えた、以下省略。自称霊能者さんが現れごちゃになり、知り合いが霊媒師の方のおかげで落ち着きますと。実況13、浮き694番、皆さん心配かけてごめんなさい、なんとか無事です。なんだかいろいろあったような感じでちょっとまとめます。695番奈良市、来たー。696番、お帰りなさい、さっきまで青かったのに赤に変わった、なんでだろう。697番奈良市、うきさんだ無事だった、よかった。698番奈良市、おばさんから電話がかかってきて人形のことを聞かれました。お米と爪を入れることを話したらなぜだか私まで怒られてしまいました。お米は神仏にお供えするものでもあるらしいので、なんてバカなことをらしいです。人形はちゃんと供養しなさいだそうです。699番奈良市、お無事だったか、よかった。700番奈良市、うちさんよかった、無事で何よりです、温かいもの飲んでゆっくりしてくださいね。701番奈良市、うちちゃんも帰ってきたし、693と6時の鐘がシンクロしてたのもなんか嬉しい。で702番奈良市、おかえり、 ID 変えたの。実況14、うき、あれから携帯の電源がまたずっと入らない状態でした。クローゼットのすぐ向こうくらいから荒い息遣いみたいなのが聞こえてて、耳がすんごくひんやりしてかすかだけど風をずっと感じてました。その時にはもう結構パニックになっちゃって、終わらせようにも怖くてなかなか外に出る勇気が出なかったんですけど、何度か脱出しました。塩水はやっぱり残り少ないというかほとんどなかったので、キッチンで作りました。クローゼットからキッチンまでは特に何も見えませんでした。といってもワンルームなのですぐそばなんですけど、そこからお風呂場に向かう時に実家で飼ってたもう死んじゃった犬のシャンプーの匂いがふとして、クローゼットの中で聞こえた息遣いが耳のすぐそばで聞こえた気がしました。そこで私が恐怖心から気を失ったのか何なのか分かりませんが、そこからの記憶がなくて、次に気づいたのがお風呂場でした。時計を見たら6時少し前だったと思います。口に含んでいたはずの塩水も含んでなくてびっくりして慌てて含み直して、ぬいぐるみもちゃんとあったので手順通りに。704番奈良市、無事だったのが何よりだよ、おかえりうちさん。で705番奈良市、うちさん遊びで使ったものすべてお払いしていた方がいいみたいですよ、神社なりお寺なり行ったらそちらの人が教えてくれると思います、自分で捨てたり埋めたりはやめた方がいいみたいです。実況15、最後 七死無事で何よりだな。果物ナイフと人形、うっ、707番七死。なんか右半身がゾクッとした。無事で何よりです。708番七死、ウキ来てたか、無事でよかった、ワンコがいてくれてたのかな。で710番七死、ウキさんお疲れ、さて朝飯食うか。711番七死、やはり携帯壊れたか、今繋いでるのは PC、 まずは無事だったことで一安心、あとのことはその筋に詳しい人の忠告をご参考されたし。で、あなたの言う通りだな。特に今回はコンタクト方法が携帯しかないってのがまずかった。止めるべきだったと思う。やめるべきか。で、714番、ウッキー。私 ID 変わってますね。携帯が見つからないと取るものがないのでどうしましょう。見つかったら、おわ、デジカメ借りて取るってことも、でもいいでしょうか。てか、本当にこれは怖いです。私、霊感なんて全然ないのに。ぬいぐるみもナイフも全部一緒に供養してもらいます。実家帰ったらお仏壇にいっぱいいっぱいお礼言うことにします。犬のお墓参りも行く。もうこんなこと二度としません。でも携帯が本当にどこにもないのが嫌だ。で715番、ウキというかスレの皆さん本当にありがとうございました。そしていっぱい心配かけてごめんなさい。本当に本当にありがとうございます。ゆっくりお休みください。以上がウキさんの実況です。途中グダグダだったため勝手にまとめました。管理人さんすいませんと、さあせん、以上。肉じゃがしのまとめを転載させていただきました。1回目、2回目1、2回目2、3回目、4回目、5回目1、5回目2、番外1、番外2、6回目、7回目、多すぎだ。どう考えても多すぎだ。長えよ。と思ったらそうでもなかった。大したあれじゃなかったな。じゃあこれを読んで俺終わりにしようかな。肉じゃがしのまとめ、避難所へ掲載していたまとめ、見やすいですって書いてあります。一応読みましたけども、1回目からいきましょうか。ちょっとあの飲み物飲む。じゃあ行きましょうか。ではですね、行きましょう。1回目、 IWR 氏、一人かくれんぼの第一人者、友達付き合いの先輩からこの遊び聞いた。鋭利なものはキリ、隠れ場所は人形の詳細は不明。言動の、レスの言動からして関西出身。開始時間は2時56分。で、レス、塩水を忘れた三子に出たらまずいと注意。テレビの音が消えた時点で出るのは危険。朝まで待ったら収まるかどうかは不明。で、IWR 氏は塩水で終わる。塩水を含んでいたら気づかれないとしか聞いていなかったらしい。先輩から聞いた話だが、話をねじ曲げて教えてくれたんだと思う。人形の中にそこらの霊を呼び込んで、何かで刺すことで部屋に呼び込むと聞く。遊ぶ限界は1時間から2時間までと言われた。特に塩水は重要。三子とかくれんぼの対象を変える。三さんの家に何体いるかわからないので、三さんに一人消してもらう。上記のやり方で一人は消えるらしい。次に先輩に一人、次に私で一人。まだいたら先輩と私で交互にやります。このあたりが曖昧。かくれんぼの対象を変更する方法。塩水を飲んでぬいぐるみに塩水をかけて吹きかけた後、丸々、かっこ、あなたの名前を入れて一抜けを2回。で、次は丸々がかくれんぼで終了。その丸々っていうのは対象変更。で、例は右上半分真っ黒な男の人で人形に刺したキリを持っていた。 先輩の方に四つん這いで顔が逆向いてる子供が一人と、制服の中学生くらいの男の子が来たらしい。終了時間は3時40分頃で、三氏 IWR 氏と共に一人かくれんぼを試みる。沖縄出身、人形は小さめのミッキー、鋭利なものはカッター、隠れ場所は押し入れ、塩水を台所に忘れてしまう。開始時間は3時4分です。テレビの音が消える。部屋に誰かの気配が。カンカン何か叩いてる。それは窓がテレビの台のガラスをペンか何かで叩いてる音。聞こえる聞こえると喋ってる。後に足足と聞こえるが、この声の主とは違う。で、視線を感じる。押し入れで携帯を鳴らして静かに移動。塩水を吹きかけ一抜けで、例玄関で四つん這いの子供、床に落ちたものを探すような体型で、顔も口も上で、目は床を見てた。収容時間は6時42分で、4時38分に沖縄で地震発生。2回目、一人かくれんぼ2回目の第1弾。2回目、隊長、人形はスヌーピー、隠れ場所布団、塩水の代わりに焼酎、過去しかも飲んでる。誤ってテレビを消してしまうも、つけるのがまんどくさく、そのまま続行。開始時間は3時5分。レス、部屋の中を気配が通る。足音と子供の話し声が聞こえる。で、足首を触られる。これは試しに足元の子を取ってみるも、光みたいなのが映った。で、貞子風の女が現れる。とりあえずにらめっこにらめっこ。足元と頭上から覗き込まれる。押し入れが微妙に開いていて、誰かが入っている、ような気配で、上から覗き込んでいる子を取ろうとしたら逃げた。で、追いかけていたら掃除機で足の小指負傷で、メイド服で現れたからセックル終了、糸が消失で、例貞子風の女の子、メイド服着用、なんだよそれ。で、玄米って人、人形アンナちゃん、過去手作りのカントリードール、隠れ場所、隠れずに人形付近で待機。ダメだろそれは。開始時間はてな、なんだよそれ。人形付近で待機で、レス、開始してから隠れずにいた。で、テレビが消え、それから隠れる。消えた時刻は4時54分。最初から塩水を含んでいた。で、塩水を含んでいたので見つかっていなかったと。で、テレビが消える以外は特に何事もなく終了。終了時間は5時27分。で、西20歳男、家族と同居だが離れで結婚、住まいが寺、関西在住、人形はピグレット、隠れ場所は古い便所、鋭利なものはナイフ。開始時間は3時。レス、テレビが一旦消えるも復活。遠くでガラス戸がカタカタ、床下で石同士がぶつかる音、カチカチ聞こえる。外を覗くと、ぬいぐるみが風呂から廊下に移動していた。廊下にて終了。ナイフがテレビ付近の廊下に移動していた。終了時間は5時45分。2回目の2。歩兵、21歳男、彼女と2人暮らし、かっこ彼女は友達の家に出かけている。人形は貞雄っていうミッキー、隠れ場所は押し入れ。レス、テレビがついたり消えたり、そして完全に消える。音が聞こえる。動画撮影、音が途中で切れる。誰かが部屋で暴れてたみたい。何か飛んできたか、落ちた音、酸欠なのか頭痛。外で犬と猫が騒いでる。誰かに見られている感が。終了しようとトイレ向かったら、何かがいたので、また襖に戻る。襖を叩かれる。息を殺していたら気失って放心。終了。巻いていた赤い糸が消失。一人かくれんぼというより鬼ごっこに思えたと。レス、翌日玄茶に惹かれる。寝不足。終了時間は5時31分。ノーパンデカ、27歳、男、関東在住、霊感なし、家族と同居だが離れでやる。隠れる場所はクローゼット、人形は梅さん、どこもだけ。開始時間は3時。レス、窓がカタカタ鳴り出す。テレビが消える。窓がカタカタからガタガタになる。ガタガタガタガタ。音が止まったので覗くと、カーテンが揺れていた。誰かに見つかったっぽい。カーテンの隙間から何かと目があった。これ隠れた場所がこの時点でバレてた。で、梅さんは風呂場にいたので終了。例、黒くてねじれてる人っぽいもの。終了時間は5時。 で、人形、途中から参加していることが判明。人形はハテナ、隠れる場所は布団、鋭利なものもわからない。レス、なんかいっぱいいる気がする。足を触られる。ラップ音が聞こえる。なんか重いような。ここで終了。ぬいぐるみ消失。終了できず、涙が出てきて止まらなくなる。で、怖いので家を出る。友人宅に向かう途中に車に轢かれそうになる。で、川に捨てた人形は布団近くの鏡台、鏡台で発見。燃やさず逃避。おかしいだろ、もう全部このルール破り。涙が出てきて止まらなくなって怖いので家を出るって、出ちゃダメだっつっての出ちゃったんだなこいつ。で、しかも川に捨てたとかね、もうルール違反もいいところだ、いっぱい。で、3回目、猫。ただの通りすがりの絵描き。疲れ慣れてるからある程度なら払える。なんだ、疲れ慣れてるっていう、取り憑かれるの疲れるですよ。疲れ慣れてるからある程度なら払える。人形は桃子、過去熊。隠れる場所はクローゼット。鋭利なものは包丁。開始時間は3時。レス、部屋からたまに子供くらいの足音。テレビは異常なし。リコーダーの音がする。頭が痛い。で、動画撮影。テレビの音、キシミ音、過去猫死は聞こえず。車が走る音、特に何も見えず終了。お腹のあたりを貫通するほど刺したが、塞がった？刺した跡が消える。終了時間は3時51分頃。以上。で、次4回目。ウキ、20歳の女、大学生で一人暮らし。開始前から心臓とお腹が痛い。携帯の画面が消える。テレビが勝手にビデオ入力に切り替わる。PC が落ちる。で、人形、ちっちゃい犬のぬいぐるみ。隠れる場所はクローゼット。鋭利なものは果物ナイフ。レス、テレビが消える。救急車のサイレンが聞こえる。サイレンが変。音が小さかったり大きかったり。風が吹くのを感じ、びっくりして塩水をこぼす。こぼれた塩水をなんとか口に含む。サイレンが止まり、外から息遣いのようなものが聞こえる。この後、携帯の電源入らず。クローゼットから脱出。こぼした塩水をキッチンで作る。風呂場に向かう時に亡くなった愛犬の匂いがした。が、クローゼットで聞いた息遣いが耳のそば、すぐそばで聞こえる。で、意識がなくなってその後の記憶がない。気がつくと6時前。口に含んでいた塩水がなくなっていたので、慌てて塩水を含み風呂場で終了。刺した果物ナイフが折れていた。体に異常はなし。携帯が紛失。終了時間は6時20分頃。5回目。1、太郎丸、21歳のメガネマン。霊感は微妙。見えないがいると背中で痛むのでわかる。近所に拝み屋のおばあさんがいるので多少のことなら平気。塩水、お札、お酒を用意。ノーパソで喫煙しながら実況。人形、エッシェンバッハ、かっこキティちゃんのぬいぐるみ。隠れ場所は押し入れ。鋭利なものは蔵から発掘した担当。で、開始時間は2時。早いな。レス、部屋の中か外か、這うような音が、かっこ大きい蛇が這うような音。空気が変わってきた気が、背中がちょっと痛み出す。テレビもちらついているような。部屋の戸が爪でカリカリと引っかく音がする。テレビはまだ健在。カリカリ音が止まり、窓がカタカタ揺れているような音。で、階段を数段上がる音がする。太郎丸氏の部屋は2階で、階段を上がる音が上に消える。で、3階は存在しない。タンスから嫌な音。枯れ枝が何本も束ねておるような。テレビが消える。動物の鳴き声。猫と猿を混ぜたような変な鳴き声。少し背中が痛む。集まった数は5から10と予想。向こうが気づいていないと確信し、サンドイッチを食べる。窓が開いた。諦めた？終了へ。3時を過ぎてから空気が変わったことから3時に意味があるっぽい。で、霊は廊下で黒いのがゆらゆらしていた。終了時間は4時6分。5回目の2、肉じゃが。 超ビビり。霊感はあるかどうかわからないけど、霊の体験はしたことがある。大量の塩水とお酒を用意、隣で兄貴が寝ていた。ダメじゃん。人形、ムック、かっこゴン太くんのぬいぐるみ。隠れ場所、押し入れ、鋭利なものは包丁。開始時間は2時10分。レス。テレビの音がおかしくなり、後にうなり声が聞こえてくる。襖が開かなくなる。重い。開きそうだけど何かの力が加わった感じ。で、携帯暗転。実況できず。この後も悲鳴は続いていた。暗闇の中必死に兄を呼ぶが、全く聞こえていないのか反応なし。耳鳴りがひどい。4時前に襖が開き、覗くと影が暴れている。着信鳴らせて外へ。部屋の戸が開かず押し入れに戻る。で、影が増えてる。正確には影に手みたいなものがいっぱい生えてるような感じ。もう一度行き、戸に塩水かける。今度はあっさり開いた。終了。部屋に戻ると影がまだいた。かなり小さくなってたけど、塩水振りまいて撃退。で、包丁と赤い糸が噴出。で、包丁は押し入れに刺さっていて、赤い糸は依然見つからず。で、霊はくねくねのような黒い影、手がいっぱい生えてて振り回して暴れてる感じ。終了時間は4時50分。1時58分と3時49分に関東地方で地震発生。番外1。番外、太郎丸氏の近所の拝み屋のばあちゃんから聞いた話。この遊びについて、ばあちゃんが言うには下法の一種だろうということ。元となる術があって、その内容を変えたもの、あるいは別の術と混ぜたんじゃないかと。ばあちゃん的には陰陽道をベースに海外のものを混ぜた感じだそうだ。で、ここからが重要なんだけど、人形に爪を入れて名付ける行為がまずいらしい。爪を入れることで人形は自分の身代わりになるんだけど、名付けてしまうとその時点でもう一人の自分というか別の存在に変質する。その人形を刺すわけだから、人形に自分を憎ませるのが最初の段階。あとはもう人形の念や術そのものに惹かれて霊が集まる仕組みだって話。テレビをつけるのはもう一つ意味があるんだとか。出てきた霊の知性を測るだけじゃなく、通り道にもなるらしい。原理はわからないけど、簡易の霊道になるんじゃないかな。文字通り、こちら側でない場所にチャンネルをつなげるんじゃないかと。で、塩水。これは気休めみたいなものだけど、ないよりはマシ。最後に人形へかけるのは、人形の持つ念をそれで落とすため。2時間程度の時間しか経ってないならそれで十分。人形自体はそんなに危険じゃなく、人形の呼ぶものが危ないってこと。だけど人形に呼ばれたものは人形の念を落とせばまずいなくなるから問題なし。万全を期すなら塩水よりもお酒とかの方がいいとばあちゃんからのアドバイス。あと終わるとき人形に言う言葉はなるべく強く言った方がいいらしい。はっきりと人形に認識させて無理にでも納得させるのが必要なんだとか。で、米。人形やお米を入れるのは別にまずいことじゃないみたい。お米を入れるのはあくまでも力を与えるだけで、それ自体は問題にならない。重要なのはお米を入れて力を与えた人形で何かをするってこと。何をするかってこと。まあぶっちゃけた言い方をすれば、お米が血肉になるってことだね。続きます。番外2。呪い。ばあちゃん曰く、やっぱり元は呪い系の術みたい。自分の爪じゃなくて呪いたい相手の爪や髪を入れるそうで。でも今回の場合、自分で自分を呪うなんて無理のある話だから、術は完全に機能しないし、簡単に終わらせることができる。ただ決められた手順はなるべく守ること。もうそういう術だって形が決まっているものだから、変に変えるのは良くないみたい。で、結論。霊を呼ぶ術としてはほぼ完全に完成しているもの。ただし元が呪いなので、本人に悪影響がないとも限らない。やってみようと思う人はしっかりと対策を練ってやった方がいいとのこと。笑い事じゃないものを呼んでしまった場合はすぐにお祓いに行けと。一応ばあちゃんから聞いた話はこんなところかな。ただしこれはあくまでばあちゃんの推測、完全に正しいわけじゃないってのはばあちゃん自身が言ってた。特に時間との関係はばあちゃんもよくわからなかったみたい。意味があるんだろうけど、何を意味してるかわからないという感じ。推測には間違ってる部分があるかもしれないから注意するようにとのこと。以上、拝み屋のばあちゃんから聞いた話でした。なるほど。で、6回目。 行きましょう。6回目イルスト、神奈川県在住、女、母親と2人暮らし、食卓使用、食卓園、料理酒、お守りを用意、部屋には神棚で、人形は犬のぬいぐるみ、隠れ場所は押し入れ、鋭利なものはカッター、開始時間は2時です。一人暮らし限定、過去同居人がいると危険が及ぶ可能性を聞き終了。その後写真を掲載、猫が映り込んでると住人からレース。2匹の猫を飼っていたが何年か前にお亡くなりになった。イルスト氏を見守ってくれているのか。終了時間は2時52分。7回目、タロー丸、2回目の検証。人形に爪以外に髪の毛と皮、指先の向けてるやつを導入。押し入れにお札を設置、今回も出演実況、鏡を用意。人形アムールさん、過去黒み、隠れ場所は押し入れ、鋭利なものは蔵から発掘した担当。開始時間は3時。ラップ音っぽいのが発生、薄い鉄板を叩いてるような音、カンカン響き始める。で、風があるようなタバコの煙の動きが変、1階から足音、子供が走り回ってるような感じ。部屋の戸に何かぶつかったような大きい音、何秒か連続してパタリと消えた。蛍光灯の揺れる音がする。階段を何かが駆け上がった。前のように通過せず戸の前で止まった気がする。戸を叩く音がする。少し背中が痛い。誰かがうなっているような声がする。女性。テレビが消え、ラップ音も収まる。部屋に入られたっぽい。積んでいた本が崩れる。部屋の中を歩き回ってるみたい。少し目が痛む。押し入れの隙間から何かに見られた。なので睨み合う。つまり完全に場所がバレる。女の声、子供の声、人間じゃない動物の鳴き声がする。生肉のような変な匂いがする。危険を感じ終了。戸に貼っていたお札が変な破れ方をしていた。で、霊は着物っぽい服を着た人、女で、終了時間4時39分。以上、一人かくれんぼ以上。ちょっと飛ばし気味でパパパーってやっちゃいました。でもどうだったこれ。面白かったこれ。うん、一人かくれんぼね。ジータレス読み651番、あら今日は早いですねと。ん、早いな、何が早いんだろう。ん、なんか早いよ俺。早いってなんだろう。652番、読み終わったと。終わりましたよ。なんとなくパーッと読んでったのと、うまい具合のなんだろうな、まとめがないんでね、こんなもんで終わりですね。どうだろう。一番初めのやつは、1日目のあのなんだ、 IWR と3マイルっていう字で書いて3と俺読んでたけど、マイルさんのあのサンさんのやり取りはテンポ良かったから面白かったかな。ねえ、ですかね。大丈夫みたいなやつと、やばいっていうね、のやりとり、早く見つけてやれよみたいなやつのトーンがまあ良かったかなという感じしますけど、とりあえず読み終わっちゃった。 となんかあんのかな。終わりました。で、俺は配信どれぐらい今日やったかな。1時間35分、1時間半超えました。653番、ホラーが大苦手、大苦手で、大の苦手な俺は怖くて放送聞けない、なんてこったいと。顔が歪んでるぞなんか顔文字のその顔が歪んでるぞなんか。652番さんみたいな顔になるはずなのに、なんかカッコのデカさが違うんだ。半カッコと大カッコな、半角のカッコと普通のその全角のカッコなためか、顔が歪んでるみたいになってるぞ。本当になんてこったいだよ。で、654番、終わる時間が早いってこと俺は毎日1時までやってなきゃいけないのかと。デスクで寝そうだよ俺寝そうっていうか寝かけたよ真面目にやべえじゃねえか、アホか俺はと、動いてればいいんですけど、いざデスクにストーンと座ってなんかやろうかなと思うと、なんかやろうかなって、別にそんなねやらないもんがないわけじゃないですけど、これやろうかなと思うとやばい、ちょっとあれ記憶が少し飛びかけたみたいな。どんだけだし、もう。だって俺5時起きなのにさ、1時までやってること自体がおかしいでしょ。普通もう寝てなきゃ変なんだよ、もう。昔は11時ぐらいに寝てたんだけどな。11時ぐらいにやめて、11時半ぐらいにはもう寝てたと思うんだけどな。で、655番。早く終わっても1時まで起きてるんだよね、と。どういうことだよ、本当に。何それ。まあね、風呂入ってないから、風呂入ってぼーっとしてたら、あ、1時だみたいなね、かもしんないですけどね、とりあえず、まあ教えていただきありがとうございました。まあはっきり言ってホラーが苦手な俺は怖くて放送聞けないって言ってるけど、こんなトーンでやってたら別に怖さなんてあんまりね伝わらなかったと思うよ俺、ただのレス読みですよ、高速の、高速っていうほど速いわけじゃないけど、だからそうだね、普通に聞けばと思う、聞いてくれるんだったら聞いてほしいねって感じですけどね。そんなに怖いって言うほどじゃないじゃん、だってこれ、そのそれをやるのは嫌だけどさ、その真っ暗にしてなんかぬいぐるみ米詰めてとかそれでやるのは嫌だけどでもこれ別にレス読みする分にはさ、そこまでねえ、だって音がドーンって出るわけでもないし、ただの書き込みを読んでるだけですから、そんなに来ないと思うけどね。部屋真っ暗にして聞いてたら怖いかもしれないけどね。656番、誰が読むと怖そう、誰が読むと怖そう、それ稲川ですよね、もちろん、まあ稲川に読ませればいいんじゃないですか。稲川でキュルキュルキュルって言ってればいいんじゃないですか。キュルキュルキュルキュルってね、あなたキュルキュルキュルでしょっていうやつ、まあやっぱ稲川でしょうね、あといい浮かばない別にホラーのやつを読ませて怖そうな人って誰かいるかな。浮かばねえけど、あんまりっていうか、あのホラーだと稲川しか浮かばねえ稲川以外にホラー読むの上手い人っているのかな。つまみ枝豆とか、でもあの人はどうなんだろうな、あんまり自分来ねえんだけどな、やっぱり稲川かなって感じするんですよね。で、657番、違うって下老術の人の中でだって、知らん言ってよ先に、下老術の人の中で誰がって言ってよ。ワンちゃんかなやらねっつーの、知らねえもんだって、 まあ基本的にボソボソボソっと喋る感じの暗い、なんつうの、低い声の人が、がやればいいんじゃないのと思うよ。一さんとか。一さん、テンション殺して、低い声で喋れそうでしょ、なんか。あと、のびちゃんとか。うん。ゲルマンとか。低い声で、テンション殺して、波立てないで、だーっていうトーンで読んでくっていう。おーって、だから、なんつうの、ほとんどオシロスコープ動かねえって、まっすぐ、ブーっていう低い音で入っていく形で喋れるっていうか読める方。そうすると、俺の知ってる限り実況者、その GRJ の実況者でっていうくくりで言うんだったら、縛りで言うんだったら、13、のびちゃん、チョコちゃん、ゲルマンぐらいかなと思いますよ、ね、他は浮かびませんね、658番体調の悪い状態のナッツがいいかもしれんと。なっちゃんホラー合わなくね、あの声は。体調の悪いなっちゃんは相当低い声になるんですか。それはそれですごいですけどね。体調の悪い状態のなっちゃんなんですか。へえ。それは分かりません。てか浮かびません。想像ができない。浮かばないな。そのどういう声なのかっていうのがあんまり浮かばねえ。うん。そうですね。な感じかねと思うけど、自分は。はい。というわけで、今回は小鳥箱じゃなくてですね。ていうかこういう感じでいくとですね、もうはっきり言って小鳥箱もですね、あと 1,2 回やれば終わっちまうんで、あと1回で終わっちゃうかもしんないなと思うんだよね、あんまり長い話 なかったら1回ぐらいで、あと1回ぐらいで終われそうな感じがする。そうすると小鳥箱、一人かくれんぼ、オンアブ、スイクミー、部屋が女のたまり場になっているっていうので5つも、やっちまったということになるんですね、とうとう、だんだんだんだんまとめサイトレス読み、しかもお買い上げ限定になっていくんでしょうかね、わかりません、うん、また何か面白いサイトがあったら教えてくださいっていう形。はい。本当にやったかどうかなんてのは分かりませんからね。ネタもできちゃうもんな。でもいちいち3時から6時ぐらい、5時か2時間ぐらいまでっつうから、3時から5時ぐらいまで、まあ画像アップしなきゃいけないっつうのもあれだけど、ネタだとしても結構大変な感じですね、ネタじゃなくて、ネタじゃない方がもっと大変なんだけど、そうやって押し入れに入ってやってることを考えるとね、想像すると大変だなっていうのはありますけどね。クローゼットの中入って携帯を見ながら外からトントン叩かれてるんですけどみたいなやつを打ち込んでるっていう姿っていうのは一人で、それは怖いなと思いますけどね。恐怖をね、やっぱり感じるんじゃないかと思うんですけど、今トントン叩かれてるんですけどっていうやつを携帯で打たなきゃいけないっていうのね。で、659番、岡板には行ったことないが妙に詳しくなった気がする。そう、自分もね、なんとなくね、詳しくなった気がしますよね、まだまだね、氷山の一角なんでしょうけど、なんか詳しくなった気がするっていう、なんか美味しいところだけちょっと、知ったから、なんか俺少し分かったかもみたいな。よく分かんないけど。 孤独読めるぜっていうね、ああ孤独ねあれでしょみたいな、ああ小鳥箱ねみたいな、そうそうそう、なんとなくその辺、分かるようになりましたからね、だからまあうん、てかね他まだいっぱいあるのかな、まとめで面白いやつってまああるんだろうな、5個ぐらいじゃ済まないと思うしね、お買いただから、660万実生活では全くの無駄知識だなと、そんなこと全くの無駄知識か、無駄知識だな、使わねえや。でね、実生活、いや無駄じゃないね、喋れるもん、喋れる、やっぱりね、そういうのやっぱ無駄だと思っちゃダメだと思いますよ。自分はなるべくそういうのは話のネタになると思うことで、OKOK にするっていう風なのありますから、だからいろんな人と話して、で自分があんまり理解できないような趣味の人とか話したりするのが面白かったりするわけですよ。理解はできないけども、その人たちがなんでそれやってんだっていうのは聞いてみてっていうのがあるわけですよ。そうすると、あ、この人たちはこういう感覚でこれやってんだみたいなのを知ると、それを他の人に話せるわけじゃないですか、ネタで。自分は理解できませんよ。理解できないけども、なんだろうな。中までは入れないけど、外で話聞いてるみたいな。そういう感じでね、ネタをね、いただいていくっていうのがあるので、それみたいな感覚でですね。で、もう終わるぞ、ということで。661番、あれ今から小鳥箱でしょと。やらないよ。で、662番、イサム、無駄なレスが多いな、と。まだそういう風にね、俺をいじめるというね。無駄なレスじゃ、無駄なレスっていうか、無駄なレスじゃないレスって何？なんつうの？なんて言うのかな？レスってさ、っていう、無駄っていう言い方もまた変なんだけど、なんだろうな。レスって、ね。お話でしょ？基本的にっていう。皆さんとのお話でしょっていうね、その返しがね無駄だと言ってたらもう全然レス少ねえのにますます来なくなっちゃう、そんなこと言ってたら、ね、書き込んでくれるだけでありがたいじゃないですか、はい、というわけで、やったったやったりましたよ、はい、さすがにね全てのそのパート22とかのやつを22までのやつをバーッと読んでいくっていうのはやりませんでしたけど、つかまあちょっとやったところでっていうのもあるんですよね、あんまりいい流れじゃないやつも拾っちゃう感じがしてまとまってないってことで、だからそうすると良くないでしょうから、なのでその辺はうん、やらずに、まとめだけ、パパパッと、読みました、はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。一応はまあ教えてくださった方ありがとうございました、あとそのなんだまとめここ読んだらっていうふうに教えてくださった方もありがとうございました、助かりました、どうしようか迷ってる時にそういうところでパーンと指針をね、そうやってね、方向性をねそれに出して教えてくれたってことで、こっちの方向でっていうので、そのおかげで、なんとか、ある程度わかりました、うん、だけどこれまだ続いてんのかね、パート22って見れば何月何日って書いてあるから分かるか、2007年5月26日まだやってるんだなこれ、 22スレ目の一番下だと5月29日だから近いな、近いな。2007年5月29日か、近いね。なるほどね。はい、663番ジータレス読み。レスは数が多けりゃいいってもんじゃないぞ。イサムさんへの愛と暇つぶし感に溢れていれば一配信一レスでもいいはずだと。何それ、愛と暇つぶし感に溢れていればってなんだよそれ。イサムさんへの愛と暇つぶし感に溢れていればってなんだろう。一配信一レス、こんばんはで終わりです。こんばんはって終わっちゃうんですけど、愛と暇つぶし感ってなんだ、なんでそんなにテンション高いの。663番さんはテンション高すぎね。もう12時過ぎたよ、ぬいぐるみに米詰めた方がいいわ。ぬいぐるみとか持ってねえな。当たり前だけど、当たり前ではないか。昔に、なんだろう、あの UFO キャッチャーが始まったぐらいの時に UFO キャッチャーをやってみて撮ったぬいぐるみっていうのが、最初で最後かもしれません。自分は自分のぬいぐるみとして持ってるものっていう、持ってたものっていうのはね、その時どんなの撮ったか覚えてねえわ。でも撮ったことは覚えてる。なんか2個か3個撮ったような覚えがある。あれ以来 UFO キャッチャーなるものをやりませんからね、別に欲しいもねえし。664番無意識にレスを書く。無意識にレスを書くというレスを書いてるわけですね。無意識に、びっくりだね。なんだろうこれ無意識にレスを書くってすごいね、でもそういう感じなんじゃないの。でもそういうものもありなんじゃないの。そういう反射的な配信なんつの、返しっていうのね、普通に会話してる感じですよね。あんまり脳みそに通さずにそのまんま入ってきたものを反射で返すっていうね、のレスの仕方っていうんですか、のもありなんじゃないの。665番中学くらいまでぬいぐるみでプロレスごっこしてたと。何その可愛いのっていうか、中学くらいまでぬいぐるみでプロレスごっこって意味がわかんねえよ。ぬいぐるみってどんなぬいぐるみを使ってたの。これでね、かなりヘビーな、うわそれでみたいなやつだったらびっくりですけどね、プロレスごっこかよ、マジかよ。何歳でも中学くらいだっつってたの、なかなかいないんじゃないの。中学くらいまでぬいぐるみでプロレスごっこか、すごいな。イメージがあんまり湧かないんだけど、ボディープレスぐらいしかね、ボディープレスフォールワンツースリーぐらいしかないですよ。でね、もう自分が両方とも操作してますから、自分が好きな展開に持ち込めるわけですよね。そういう時っていうのは当たり前ですけど、そうするとね、せっかく押してたやつが押し返されたりするわけですか。いつまで経ってもフォールし、フォール決まんねえよ。ワンツーでた、なんつうの、返したみたいなのやってたら、こいつらずっと 2.99 ぐらいで返してきますから、3は取れませんよ一生。どこで尽きるんだよって、どの技をかませば相手が倒れるんだ、なんつの3カウント取れるんだってことになるから、もうぐるんぐるんぬいぐるみ回して、もうなんだシューティングスタープレスよりもぐるぐるぐるぐる回すみたいな感じ、ムーンサルトプレスに対してシューティングスタープレスっていうのは、あの逆回転でと、回転するやつなんですけど、あれでぐるんぐるん回してドーンってやって、フォールワンツー 2.99 返したって言ったら、もうその技使えなくなりますからね、二度とそれ使っても 2.99 で返されるってことになりますから、もうその人の中でインフレが止まらなくなるわけですよ、そういうのはもうやばいですよ。もう 666、等身大猪木フィギュアじゃねっていうか、それ猪木だな、それ。等身大だから。もう猪木フィギュアっていうか猪木だな、それ。顎危ないよ。顎多分ね、素手じゃ触れないよ。切れるよ。で、667番で、10個くらいぬいぐるみがあって、それぞれ得意技とかあるわけと。友達は自分で団体作ってんだ。なんだろう、俺じゃないですけど、伊集院ですけど、伊集院は引きこもってた時にノートにいっぱい野球の架空の球団の選手をバンバン書いてって、自分でどんどんスカウトがどうだああだこうだって書いて、外国へ行くやつが出てきたりとか、そういうので派生しまくってとんでもないことになったって言ってましたけど、それのちっちゃいバージョン、プロレス団体を作っちゃったみたいな感じですかね。で、このぬいぐるみはっていうので、なんつうの、例えば、まあ、ペンギンみたいなでかいやつがいたとしたら、こいつも腹が出てるんで、まあ、こいつはボディープレスが得意技みたいなやつ、あんまりよく浮かばないけど。で、尻尾が生えてるやつなんかいたら、尻尾が必殺みたいなね、尻尾で回転するのが必殺みたいな、そういうイメージですかね。で、またよくわかんねえぬいぐるみが出てきたらどうすんですか、もう。なんだろう、だからなんつうの、動物じゃないぬいぐるみ、動物とかそのなんつうのかな、生き物じゃない車とかぬいぐるみ出てきたら引くっていう技が出てきますから、ただ単にまっすぐね、まっすぐ引くっていう、で折り返して引くっていうのが技になりますから、ラリアート的な感じですよね、終わんねえよそれじゃ、どうしたらフォールになるかわかんねえもん、ある意味ずっと肩ついてるんじゃないのっていう、シャコタンだしっていう、まあわかんないや。そんな面白そうっていうね、10個くらいぬいぐるみあって、10個もあったんだ、すごいね。で全部に多分ね、リングネームとかつけてると思うんですよね、全員に、多分ね、そうだね、ヒールはいたんですかね、ヒールいたらびっくりですね、怖いですね、コブラクロードがやるわけですよね、懐かしいな、ファイプロやってたこと頃が懐かしい感じ、ファイプロやってた頃は、まだ続きがあった。668番ジータレス読みで、そのぬいぐるみでプロレスごっこしてる時に開発した技を実際の友達にやったりしてたと。できるレベルなの？ぬいぐるみでプロレスごっこしててできる、開発した技なんていうのは実際の友達にできるほどのレベルなの？それ地味だな、そうすると。ぬいぐるみでできるレベルでしょ。いや、ぬいぐるみで実際の人間がやるレベルの技をかましてたってことは、さっき言ってたぐるんぐるん回してとかそういうのじゃなくなるわけですね。そうするとリアルになるから、なんだろうそれ、よくわかんないわ、派手さがなくなるよね、すごい地味な、リアルになるよね、リアル、俺リアルって言い過ぎたな今。すごいな、そんな風にやってたの。違う、さらにさ、そうやってさ、やってたのをさ、実際の友達にやったりしてたってことはさ、ますます、どんどん、ぬいぐるみと、の、なんつうの、の方に行っちゃうよ。だって、実際の人たちとの関わりがなくなりそうな感じがしますけど、大丈夫ですかね、それ。等身大猪木は人間以上に関節は曲がらないから仕方ないじゃないかと。669番、等身大猪木は人間以上に関節は曲がらないから仕方ないじゃないかと。ちょっと待って、え、どういうこと。え、等身大猪木、人間以上に関節は曲がらないからって、それは等身大猪木は人間と、え、人間以上に関節は曲がらないから仕方ないじゃないかって、その地味だってことに対してってこと、よくわかんねえよ。 て670、あとぬいぐるみで学校の階段っていう映画を再現した、まあどうでもいいですけどと。学校の階段っていう映画ありましたね、そういえばね。あったの覚えてるけどどんなのか知りませんけど。でぬいぐるみで再現すんの、あんた何者だと。すごいな、なんかいろんなことをぬいぐるみ、もう劇団だね、プロレスもやるけどもうそういうのもできるっていうね、プロフェッショナル集団ですね。すごいな、創造性豊かだね、やったね、やったったね、クリエイターに向いてんのかな。すごいな、まあどうでもいいですけどって書いてあるけどそんだけさ、そうやってできるってことは多分いろいろ演技もしてたんですかね、自分で声を当ててたんですかね。そうするとかなりもう俺劇団が、今日はプロレス公演っていうね、お前どんな劇団だっていう、もうすごいマッチョマッソーがね、すごいよ。学校の怪談の映画の配役では弱い子のね、なんか怖いものが嫌いなね感じの、この設定になってた、ぬいぐるみがですね、プロレスの方になるとねヒールになるっていうね、サーベル持たせたりするっていうね、で等身大フィギュアを刺すっていう、怖いわ、そりゃ怖いわ。で次は猪木さんが隠れる番っていうので意味がわかんねえ。671、これが後のイサムさんであるって書いてあるけど、俺ぬいぐるみ、まあいいけど、よくないけど、俺は何をやってたんだよ、等身大猪木とかさ。しかもってことは俺が自分でレス読んでるってことになっちゃうぞ、それなんてことだい。ぬいぐるみはやってないですけどね、そのなんだ、小学校の頃って前にも話したことあると思うんですけど、RPG とかに友達の名前とか自分の名前入れたりしませんでしたかね。そのなんだ、感情移入させるみたいな感じなのかな、なんかやっぱりテンションが変わるみたいなね、だいたいそういう風に、FF なりドラクエなりやってましたけど、その名前をね、入れてやるっていうのをね、でそのファイアープロレスリング3からエディットキャラかなんかが作れるようになって、その時はまだ小学生でしたからみんな自分の名前入れてねやってましたね、あの時は懐かしかったね。そうするとね、なんか負けられねえ感じになるんですよ、なんとなくやっぱりあの時って。で、ジータレスミ672、しかしパニック場面でビデオカメラを激しく動かしたらカメラが壊れてぬいぐるみは卒業したと。ちょっと待って、ぬいぐるみで学校の階段っていう映画を再現したっていうのはビデオカメラでちゃんと撮ってぬいぐるみを動かしたってこと？はあ、すごいね。だけどかなりなんかいろいろあれなんだね、すごいね。へー、再現したんだ。なんかあれじゃないの、そうするとさ、ちょっとさ、もし GRJ のさ配信を聞いてるような方だったらさ、まあ多分そうなんだと思うんですけど、俺みたいにさ、なんかさ、あーこういう声の人ここに当ててーなとか、そういう風な浮かぶっていうかさ、妄想したりとかしないのかな。あーこの人の声をここにさっていう風な、やらせてみてみたいなやつ浮かんだりとかしないのかな、妄想して 妄想してる時が楽しいっていうね。はい、で673番、小学校はな、白線から落ちずに学校行くのに忙しかったから覚えてないなと。あるね、白線から落ちずに学校に行くのに忙しかったからと。そうね、マンホールからマンホールみたいなイメージ。ねえ、なんかしんねえけど白線から外は溶岩的なイメージですよね。落ちたら死ぬっていう、暑いっていうね、暑くないんですけど全然ねえ、なんとなくわかりますよ。なんでか知んねえけど自分ルールで縛っていくっていう、自分ルールで縛ってそれでね、そのルールを解除できずにね動けなくなるっていう、やべえ白線が途切れてらっていう、っていうかそこにでかい車があったりした時、やばいなこれっていう、先に進めねえ、この車どかさなきゃなんねえっていう、っていうかそのルールね一旦ね、法律フリーにして、お前の法律フリーにして避けりゃいいんじゃねえのっていうのあるんですけど、避けられないっていうね、なんとなくわかりますよそれ。その感覚小学校の頃ありましたね、そういうのが。もうどうしようもねえよっていう、もう外溶岩だよって、もうああもうどうすりゃいいんだよこんなもうよって、白線ここまでしかねえしよっていうね、早くやめりゃいいのにっていうのにわざわざものすごい焦ってみたりするわけですよ、あたふたあたふたとね、ありますねそういうのはね、っていうか小学校が白線から落ちずに学校に行くのに忙しいっていうのだけで思い出終わっちゃってるのはやばいですね、673番さんがね、ね、どんだけだしですからね、はい、というわけでなんだかんだでまた喋ってしまいました。はい、そういえば知らぬ間にあれなんですね、自分のジーターの方の、あまりジーターは、センブラの方で見ちゃってるんで、気づかなかったんですけど、もう13,000、これ別にリロードすりゃ増えんのか、これ。13,000もね、まあ、更新っていうか、なんつうの、今見てくれたと、いうことですか。13,000ヒットしてるってこと、みたいなイメージ。なんですかねこれ、いいのかなそういうイメージで。13,000とかもう5桁いっちゃってすごいわ、びっくり、こういうね板でもなるとは思いませんでしたね、てかまずジーターを持つことすら全然考えられませんでしたからね、それでまさか1万を超えるなんてことも考えられませんでしたね。ジーター作ったのが10月頃ですからね、確かそうだね、10月ぐらいに1つれ目立てて、それで、まあ、やってきましたけど、なんとか13,000か、俺がびっくりだな、もうこんな声のやつでね、こんな来ると思いませんでしたからね。で674、ジータ、小学校の時は給食を一番で食べるのに忙しかったわと。忙しいねそれは、うん、戦いだね、自分もなんだそういう風な、グループに入ってた人でしたから一番で食べるっていうのはね、やりましたよ、相当やってやってやってやりましたよ本当に。献立を見てもう戦略練ってますからね、どういう風な形で食うかっていうのはね、ありがとう。で675、毎晩イサムさんが寝た後に F5 連打した甲斐があったと。ありがとうございます。どんだけ連打してんだよね、タカ HC 名人かということですよね。しかもなんで俺が寝た後に F5 連打してんの、小人の靴屋さん的な、なんかさ、なんで俺が寝た後何か作業してんのよ起きてみたらレスがっていうね、あレスじゃねえ、 そのヒット数的なあそこの数字のやつがすげえ増えてるっていうね。だけど別にレス増えてねえしっていう、レス増えてねえから別にうーんただ増やされただけだなっていうね。 F5 連打してね、破壊されてね落ちてるっていうのもびっくりですよね。そういうてかね、ファイルバンクは本当にね何やってんのありがたいけどっていう感じですよ。本当にファイルバンクマジで数いってたからびっくりしたよ、ほんま。うん、てかまた落とした人いるでしょ、それ聞いて。絶対増えてんもん。ああ何をやってんだか本当にありがとうございますね本当にね、はい、んじゃ、今日の配信も一応別の形でウップしてと、ねうん、で、また需要があるかどうか分かんなくても、とりあえずまあ大した重さないし、自分はまあねアップする方は楽なので、パッとねうん、アップしようかなと、さっさとね、いうふうに思います。ジータレスミ、676、俺はアルト F4 連打してたぜと。アルトと F4 押してたらダメじゃねそれ。それを押してたら消えちゃう。で、677番、一番で食べる人と掃除の時間にも食べてる人、こんなところにも格差かと。掃除の時間にも食べてる人っつのはいなかったけどな。うん。だって掃除の時間にも食べてるってことは、基本的にだって昼休みを超えて5時間目に入っちゃうなんていう人はいたかな。掃除の時間にも食べてる人っていうのはいなかったけどな。でもだってもう残すしかないしね、返さないとやばいから、休み時間に入っても食ってる人はいたかもしんない。うん、こんなところにも格差がって書いてあるけど、そこは格差っていうか、それは平等にできねえわなっていうね、てかちゃんと食べようぜっていうのねありますけどね。で、678番、タモさんのとこ見てみた、186,831ね、それスカウター壊れてるわっていう感じですよね、 うちからしたらいやまあ分かりますけどね、見てる人数とかいろんな要素が入って、そんなもどんどん増えていくでしょ。そんなのもうそんな簡単にもうねパパパっていきますよ、で、うん、あとは、もう俺はなんか今なんで黙ってたかっていうと、なんか自分のページに書いてあったあのニュースのやつ見てたし、もう俺やめた方がいいわって言って、もう俺もうそっちの方に動いちゃってんのダメな。679番、全部食べないとダメでしたと。お厳しい。うちはもうなんか食べれなそうなら初めから少なくしといてみたいな感じがあったから、だからあんまりそうやって無理して詰め込むみたいなのはなかったかなと思いますけどね。自分の場合ね、食ってね、すぐ昼休みで、行こうぜ つってボール その持ってさ、ブワーって行っちゃう形だったんで、あんまり残ってる方たちがどうなのかっていうのは知りません。全部食べないとダメでしたか。それじゃあさ、だってさ、格差って書いてあったけどさ、677番にさ、それさ、個人差あるじゃん、格差っていうか。だからさ、胃のデカさが違うんだからさ、胃のデカさとかね、この人はエネルギー消費効率がねっていうのはいろいろあるからさ、全部食べないとダメとかね、おかしいですよね。そいつが満足してる量食えりゃいいんですからね。あとはその残すのは良くないから、あとは自分のその食べる量が分かってるんだったら、もう初めから多く取らないで食べれる分だけ取りゃいいじゃんぐらいの、だって金払ってるのはみんな同じですからね。金払ってるのみんな同じで、同じだけども、そのなんつうの、その子が満足すればいいわけですよ。満足する量食わせりゃいいじゃないですか。で、のね、お残しがなければまあいいということで。最近はあれだ、給食費払わねえ親が増えてるみたいなのやってましたからね、びっくりですよ。だったらてめえ給食食わせんじゃねえよガキにっていう。金払うただ食いかっていう、ただ食いいのかよおめえはよっていう、飯屋行ってお前ただ飯食えると思ってんのかっていうね、ありますけどね。最近あれそうだよ、平成生まれがもしかしたら聞いてるかもしれないからあれだけどさ、どうなんだろう、給食ってすごいとこまで行ってんのかな。どんなの出てんだろう。自分の時はな、自分の時もある程度良かったんだろうなと思うけど、でもあれは出なかったもんね、ジュースとかはね。ジュースとかはなかったもんな、やっぱり。やっぱり牛乳ですからね。やっぱ牛乳でしょですよ。牛乳ぐらいしかなかったもんな。そう。でね、で、680番、ジータ。イサムさんは修学旅行の食事の時間ギリギリまで食べてるくらいだからね、と。よく知ってんね。俺言ったっけ、この話。俺どこで言ったその話。もう覚えてない。自分が覚えてないのに、聞いてる方が覚えてるってね、すごいですね。相当自分の配信聞いてる方でしょ、680番。これどういうことかと言いますと、修学旅行の食事の時間ギリギリまで食べてるっていうのは、なんつうの、処理班なんですよ。俺ともう一人二人ぐらいで、もう一人ぐらいかな。で、残ってるものを、片っ端から食べるっていうね。そうしたら、食事の時間ギリギリまで食ってて、で、風呂の時間に間に合わないかもしんねえってぐらいまでギリギリ食ってたっていうのがあるんですよね。やっべえっていうね。十何人が一テーブルだったんですけど、確か。で、サラダとか置いてあるんですけど、全然食べないんですよね、あんまり。で、かなり残っちゃってて、で、自分、サウザンアイランドソースですか。サウザンドアイランドソース。サウザンアイランドソースでいいんだよね。あれが別、あれがね、好きで、自分は。で、あれをドバーっとかけて、俺多分ね、サラダね、あれ少なくともね、8人前分くらい食ったんじゃねえか、あれ。あの時は。すげえ余ってたの食いましたからね。ドバーってドレッシングかけて。そういうのやってましたね。で、681番、ソフト麺うまかったなと。マジで？ソフト麺うまいや、あれ。まずいとも思わないけど、うまいとも思わねえけどな。懐かしいっていうのはあるけど、多分今食ったとしても、今食っても懐かしいっていうのはあるけど、ソフト麺うまいかなあれ。どっかにちょっと忘れちゃいましたね、ニュースやね、なんかテレビ番組でやってましたけど、その給食のそういうソフト麺とか出す店ってありますよね。完全にそのなんだろう、学校、小学校と同じような感じの雰囲気出してて、お盆にその ちゃんとそうやって給食みたいな形で食えるところってありましたよね、確かね。そこはソフト麺、まだソフト麺出してるんでしょうけど、それどうかな、ソフト麺俺なんかなかなかほぐれねえよっていう塊っていう感じでしたけど、イメージ。そう、それでなんかきつねうどんとかいう時にソフト麺ありますけど、てか何でもソフト麺ですから。で開けてさ、ぶっこんでもさ、あのほぐれねえから汁を弾いてるから、なんかあのもうこれはさって、だからすごかったもんな。ただつけて食べるっていうね、そのなんだろうな、あんまり一体感がないっていうね、ソフト麺と汁っていうね、感じですよね。きつねうどんって書いてあるんですけど、ソフト麺と汁ですよね。熱いんだ、しかもなんか知んねえけど、きつねうどんとかそういう時の汁って。だからね、あの私なんつうの、あの給食係の人が渡す時にすんげえ熱いから、たまにブルブルってなって落ちたりするんだよね、そういう時。あっちみたいなになるとバシャーみたいなね、すんげえ熱いんだもん、なんか知んねえけど、あ、自分ねあれ好きでしたよ、あの焼きそば。焼きそばもなんか麺が焼きそばみたいな太さの麺でしたけど、確かあれとかもなんか、うん、あのソース具合とかもねよく分かんなかったけど、結構食ってた覚えがありますよ。あれは今度逆にすんごい量が多いんですよね、あれ。コッペパンと焼きそばとかふざけんなっていうね、もう、まあ、焼きそばパンにすりゃいいんでしょうけど。あとコッペパンっていうのがでかすぎ、あのあれは大半の人が残してましたよ。あの自分は食ってましたけど、大半の人が残り5分の1とか残り6分の1とか微妙な量を残してましたよ、確か。コッペパンなるものが全然もう何これっていう、でっけえなあれっていう、味全然なくて、それなのに水分奪われるから、牛乳少ねえのにさあっていう、牛乳だってあれ200ミリぐらいしかねえのかな確か、それなのにさ、あのでけえコッペパンをさあっていう、これ相当効率よく食べないと食えねえぜこれっていう、 ありましたよ。そうだからあの辺難しいんだよね、難しいってよくわかんないけど、どれだけコッペパンを効率よく食える食うかっていうのでね、潰してましたよ俺。汚い話、潰して圧縮させて食べてたよ。で682、うちはコッペパンにふりかけかけて食うのが流行ってた。まずふりかけがねえもん俺ん時。ふりかけなんてないもん。なんでコッペパンの時にふりかけあるんだっていう話だよ。せめて飯の時にふりかけついてくるってのはわかるけど、コッペパンになんでふりかけがついてんだ、そこはわかんないもん。それはわかんない、コッペパンにふりかけなんて食え、かけられるだけマシだよね。そうやって味が変えられるっていうね。コッペパン何もついてねえのにずっと食ってたんだもんだって。そう。ジャムとかバターとかなしですよ。酢だよ酢。スコッペパンだよだって。ねえ。酢のコッペパンだよ。どうすんだよ本当にっていうやつですよ。それをね、どれだけね、スピードを上げて食うかっていうね。しかも牛乳は 200ml しかないと。それでどれだけ効率よく分配して食うかっていうのでね、頑張りました。無駄に。無駄に頑張っちゃった。だから、小学校の時の給食のそのタイムトライアル、やるともうあれなんですよね、5分ぐらいのバトル、5分かかんないぐらいのバトルになるんですよね、でなんだうめえもんを取りに行くっていうね、 それでゆっくりその後は食べる形、うん、やってましたよそういうの。で最後パフォーマンスみたいなので自分はやらないですけど、冬も半ズボンみたいなやつがいて、そいつはなんか、まあ、エンターテイナーでしたから、余ってる牛乳をね片っ端から集めてね、だいたい5本ぐらい余ってるんでリッターぐらい余るわけですよ。で、ストローをぶっ刺して全部にぶっ刺して、鼻をつまんで一気に飲み干すっていうね、いうことをやってましたね、今日は1本十何秒で飲めたっていうね、十何秒ストローで飲んでるお前すげえなっていうねありましたよね。そうこいつ大丈夫かなっていう感じの顔してた覚えがありますけどね、そういう感じ。なんで給食トークでこんなに盛り上がってんだよ。小学校の給食、懐かしいけどやっぱり給食そこまでうまいだって豚肉の生姜焼きとか硬かったしな。うまかったけど板みてえだったもん。なんかすっげえどうしたらこれ豚肉の生姜焼きになるんだっていうような硬さだったもん。ジータレスミ683。個数が決まってるものはじゃんけんで決めるのが定番だったな。食うのは早かったがじゃんけんは偉い弱かったと。個数が決まってるものはじゃんけんで決める。食うのは早かったがじゃんけんは偉い弱かったのか。そりゃあきついな。そうか、あまりね食うの早くない方がいいですけど、でもね自分は別にピザありませんでしたね、小学校の頃は暴れてたのがあるんでしょうけどね、なんとかその辺は、ピザるどころか全然太んねえっていうありがたい限りみたいな感じでしたからね、痩せてたもんな。ガリまでいかないけど、でももう少し脂肪つけましょうぐらいのところだった気がする、あの時はなんか食っても食っても動いてたから多分消費してたんだろうなとは思う。そう小学校の頃はねドッジボールで、地域によって言い方が違うのかな、キックベースフットベースっていうやつがすごい流行って、すごいやってましたね、あとはなんだろうな、散歩当てって分かりますかね。言ってまあボール持って1歩2歩3歩の間にボールを投げると、でぶつけられたらダメっていうような遊びなんでそんなので放課後で暗くなるまで遊べたんだか分かんないですけどね、面白いみたいなずっとやってましたけどね。あの頃はすごいテンション高かったからなんかそんなのでも良かったんですよね、散歩当てなんてすんごいなんかもうみんなワヒャヒャワヒャヒャでやってましたよ、で散歩当てっていうのがパワーアップっていうかボールじゃなんつのつまんねえなっていうので、ドイツかがブーメランとフリスビーを持ってきたのが始まりで、もうブーメランとフリスビーで散歩当てをするっていうのが始まってすごかったですよ。軌道が読めねえっていうので当たっちゃうんですよブーメランとか。フリスビーも横に投げませんからね、縦ですからね。フリスビー縦投げですからね、ブルンブルンなんか縦揺れする、横揺れしてなんかすごいなんか変な軌道で来るやつを取らなきゃいけねえっていうのがありますからね、すごかったよ。だって危ねえんだ、縦振りのね、ものすごいスピードのフリスビーっていうのは危険ですよ、ブルンブルン来ますからね、なんせね なんつうの、左右がきちんと対称じゃないから空気抵抗が多分変な形で入ってくるんだろうね。だからすごい変な軌道で来るんですよ。一番初めフリスビーのとフリスビーはゆっくり横に投げて取り合うっていう、落とさずに取り合うみたいな、散歩当てと言っときながらキャッチボール的な感じでみんなで落とさずみたいな感じでやってたんだけど、だんだんだんだんなんかテンション上がってきてぶつける、落と、なんていうの、ぶつけたいっていうね方に行っちゃって縦投げするっていうのがありましたよね。でそれでもう避け合うっていう、もうなんだかわかんないけど、危ねえんですよあれ。頭当たって血流したやつよ。ブーメランとかね、避けたと思って戻ってくるの、若干戻ってくるの、その最後まできちんと戻ってくるっていうのはよほど上手い投げ方しないとできないですけど、若干戻ってくる、変な軌道で落ちてくるやつがスコーンと当たったりするんですよね。でジータレスミ684番、個数間違えて配った時は死ねるなんで死ねるの、そこまで、なんでだろうな、個数間違えて配った時は死ねるっていうねなんつうの、4個配るやつなのに5個配っちゃったってこと、やべえ、あれちょっと待ってみたいな、終わってんだけどみたいなね、出た、誰か多く持ってったみたいな、そうか、そういうの死ねる、まあ、責任重大ですからね、給食係ね、おめえ何やってんだよって話ですからね。でみんな少しずつ取って何々ちゃんに分け与えましょうみたいなとこになりますからね、いらねえよっていう、何少しずつ取ってんだよっていうね、ありますからね。あのなんつうのかな、個数だったらいいじゃないですか、量だともっとやばくないですか、量を間違えて配った時死ねるでしょ絶対。個数だったらさ、なんつうの、3個と4個っていうのでその違いが出てんだったら1個取るだけでいいじゃないですかそれだったらあんまりっていうのはありますけど、量を間違えた場合やばい、ちょっと初めの方量多めでいっちまったっていうね、で引くに引けなくてその多めでずっと配ってたら足りねえっていう、死ねるっていうね。で685番、なんだそのハイカラな名前は、サッカー野球だったぞと。マジでサッカー野球って言うんだ、うちフットベースでしたね。でなんだっけ、テレビとかで前、そのなんだ、前っていうかかなり前ですけど、あれはキックベースって言ってたのかな、うん、なんでか知んないけど、うん、誰が決めたのかとかそんなのね分かりませんけど、うちらの時の小学生の時はフットベースだから、フットしようぜフットっていう、でフットベースのフットっていう意味が分かってないんですよ、フットの役は分からないんですよ、フットベースっていうもうものだっていうね、でフットやろうぜフットっていう、そうフットベースって全然意味分かってないで言ってましたねあの時は。で686、時々おかずの入ったドラム缶を全部こぼすクラスがいるんだよねと。かきたま汁がこぼれるんだよね、かきたま汁がね、そうあれは結構重いですからね、あれはだいたいね大きいやつに入ってますから、二人で行くか男が一人で持つかなんですけど、男が一人で行った場合ですよね、こけちゃいましたという形でバシャーって行くとやべえもう死ねるっていうね、ここのメインじゃねえのっていうやつがこぼれた時もうどうすりゃいいんだよっていう、もう給食費から引いといてっていうやつですよそうね、おかずの入ったドラム缶きついわーっていうね、だいたい汁系はもうどうしようもないですからね、そうするとねちょっとやばいですよね、そうとにかくね、熱い汁系とかはやばい、熱い汁はやばいわ、でね、なんだろう、自分はね全然、自分もダメなんですけど、っていうかドラム缶だったのかって書いてあるけど、あれ別にドラム缶ではないと思いますけどね、ドラム缶なんだあれ まあ言い方がなんともあれだからドラム缶って書いたんでしょうけどね、686番さんはね、ドラム缶ではないですけどね、ドラム缶だとね、あのなんだろう、キャンプ地での配給みたいになりますからね。ちょっとね、ちょっとあの雰囲気が変わりますからね、給食じゃないよね、なんかね、ちょっと給食臭が消えますから、なんかドラム缶だと、それで給食ね、あれなんですよ、揚げパン、揚げパンあるじゃないですか、あれがね砂糖まぶしすぎでね、油吸いすぎでね、しかもね、もうねでかいからもういらないんだよね、もうすぐ飽きちゃうんだよ、もう甘くて、しかも油でもうさ胃に重いからすごい来ちゃって、もうすごかったもん、ぐったりだったもん、給食の後みんな、自分もそうだけど、外で行けねえよ、気持ち悪いよっていうので、ほんとどうしたらいいんだよこれみたいな、ありましたよそういうの、気持ち悪い、やべえっていう、なんだよあの砂糖の量っていう、雪が降ってらっていうぐらいあるよっていう、もう雪が積もってるぐらいあるんだもん、だってもうすごいザラザラするぐらい砂糖ついてて、でなおかつ油吸っててもうじっとりしてるから、もうこれ重てえな、これだけでもう目いっぱいね、えもう胃がもう悲鳴を上げちゃうよっていうやつですよね。なんでか知んないけど揚げパンいいもんだっていう風になってたけど、俺全然分かんなかったな、揚げパン楽しみみたいなさ、なんか流れあったけどさ、あれはねどうなのって感じでしたよ、で俺喋りすぎた、ほら1時頃になっちまったよ、2時間半やってんの、はい、もうやめよ、今日も結局やっちゃいましたね、無駄にスプーンをこぼすのも死ねるとかね、スプーンこぼすのじゃいいじゃん、それぐらいだったらいっぱい余ってんでしょ、あのでもねあれきついんだよね、あれてかやっぱやな、俺こういうの話しちゃいけないんだよな、思い出すんだよねそういうの、あのスプーン穴開いてるじゃないですか、そこに通していくわけですよね、あの小さい穴が開いてて、そこに全部引っ掛けるっていうか通していく形で、カシャンカシャンとスプーンをその入れていくみたいな、ね、でそこがね、てかねスプーンのやつこぼすやつ、てか落とすやつもいましたよね、床にガッシャンみたいな、スプーンのやつガチャガチャーンって落とすともうどうしようっていうね、食器係の人いましたけど、食器係の人がガシャコーンってやるともうどうしたらいいか分かんねえってなりましたね、スプーンこぼすのはまだ死ねないと思うけどね、箸とスプーンは自前が当たり前だと思ってた、689番、マジかよ、なんで箸は自前でしたよ、箸をやりましょうっていう時期が確かに あって、その時は自前、箸は自前でしたけど、スプーンは自前じゃなかったですよ。箸とナプキンは持ってきなさいよと。ね、小学校、低学年、中学年ぐらいだったかな。で、先割れスプーンもお前持ってこいってことですか。先割れスプーンは別に自前じゃなかったですよ。スプーンはさすがに自前じゃなかったですね、自分のとこは箸でしたね、箸とナプキンでした、そうそうそう、さすがにね消しゴムカスでいっぱいなね、そうやって鉛筆でね、机にいろいろ書いたりしてるやつの上で飯食うのはさすがにやばいっていうので、ちゃんとナプキンを敷いてみたいなやつですよね、なんとなく机のへこんだところに練り消し突っ込んだりとかしてたりしますから、よくないですからね、かなりいろんなもんがついてるでしょうから 690、運んできて配膳台が準備してなかった時も死ねるっていうね、重たいもん持っていってよいしょって持ってこうとしたらなんだよみたいなね、分かりますよ多少。死ねないけどね、別に全部死ねちゃったらどうしようもねえからね、全部完璧じゃないとそいつ死んでますね、少しのミスで死ぬねそいつは、運んできて配膳台が準備してなかった時ね、プルプルきますよね腕が、置けねえじゃんっていうね、なんとなくわかりますよ、そのトーンは、はい、ね、俺何やってんだろうね、まだ話してるんだろうね、ね、ネタ振られると喋っちゃう、しかもあの懐かしかったから少しテンション上がってやんのこいつね、もう寝ないとやばいから、はい、というわけで、お疲れ様でした、ありがとうございました。今日はですね、前半一人鬼ごっこ一人かくれんぼの話を、やってました。でその後なんでか知んないけど給食トークが盛り上がって喋ってました。はい、で結局2時間40分結局1時までやっちゃいました。ほぼ聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。やっちゃいました、すいません、させん、僕これから風呂入って寝ます。んじゃありがとうございました。一応録音アップします、別に落とさなくてもいいけど、はい、というわけでんじゃこの辺でバイバイ。